去年の年末ね、2022年の12月の末なんですけども、私ね、あの、水落ちの奥に、しこりをちょっと見つけまして。で、あの、このしこりっていうのがね、あの、まあ、ちっちゃいもんじゃないんですよ。まあ、意外と、まあ、大きい気がするんだよね。でも、わかんないよ。それはね、人それぞれの感じ方があるし、病院でね、先生に見てもらったら、またね、あの、違う意見かもしれないしってわかんないんだけど、まあ、俺個人が触る分には、なんか、いるぞと。ちっちゃい、なんか、なんだろう、出来物ってわけじゃなくて、もう軟骨っぽいの。大きさが。まあ、よく、なんかネットで調べると、ピンポン玉みたいな出てくるのよ。溝落ち、しこり、ピンポン玉みたいなね。でも、そんな感じするの。ピンポン玉ぐらいの大きさあんのかなぐらいの。まあ、そこまで大きくないんかもしんないけど、でもそういうイメージよ。で、プニプニしてるわけでもないのね。なんか、あるのよ。そこに。コリコリしたものが。ピンポン玉台のね。怖いじゃん。水落ちにそんなあったらさ。で、それをね、去年、年末に発見して、で、怖いから、病院行ったわけ。で、近所にあるね、まあ、小さなクリニック行ったんだけど、まあ、そこの先生が、まあ、おじいちゃん先生で、で、結局、あの、原因分からずっていうね、ことだったわけよ。これは、だ明確に、これは〇〇ですね、っていう話ではなくて、なんかあるね、で、今痛い？つって。いや、痛くないです。じゃあ、いいんじゃない？みたいな。そんな、ふわっとした感じだったわけ。原因分からず。で、今後どうしていっていいかも分からず。だからなんか悪いもんなのか、まあ、いいものってことはないけど、害のないものなのか、何なのか分かんないで、で、もやもやしたまま年越したわけ。で、それからね、また1ヶ月ぐらい経ってるわけなんだけど、でもまたね、溝落ち触るとさ、やっぱあるのよ。そこに、やつがね。気になるじゃん、やっぱり。これ何なんだろうって。で、もし悪いもんだった時はさ、やっぱ早期発見してね、なんか早期治療みたいにできたらさ、なんかね、大事に至らなかったりするわけじゃない？これがさ、なんか悪性のなんとかとかなったらさ、それはね、それね、しかも、去年末の12月にね、発見してるのに、そのね、そのちっちゃなクリニックのおじちゃん先生がさ、問題ないんじゃないって言ったからってね、そっから1年とかね、経った時に、実は、ね、〇〇でした、みたいになってたらさ、大変だから、もう一回、セカンドオピニオン的なところで、別の病院見てもらおうかなと思って。で、あの、本当は総合病院がいいなと思ったわけ。やっぱでっかいところで見てもらうのがさ、まあ、一番ってわけじゃないけど、ね、ちっちゃいところで、で、おじいちゃんの先生見てもらうよりはね、なんかいいのかなと思って、安心できるかなと思って調べたんだけど、やっぱなかなか、総合病院ってね、紹介状とかないといけなかったりするんだよね。そういうのもあって、じゃあどうしようかなと思って。で、うちの近くにもう一軒少しちっちゃめなクリニックがあるのよ。で、そこ行って、で、まあ、特にね、その、診察っていうのはそこまで当てにしないで、まあ、紹介状書いてもらうっていう、まあ、気持ちで行こうかなと思って。で、行ったわけ。で、言ったわけよ、受付でさ、溝落ちの奥に、なんかしこりみたいなのがあって、で、それが何なのかちょっとわかんなくて見てほしいんですけど、みたいな。言って、まあ、そもそも先生が見れるか見れないかって話もあんのよ。専門のね、科じゃないと見れないよとかあったりするんだけど。で、そこは一応内科と整形外科とかやってるクリニックでさ。で、先生見れっかな、みたいな感じだったんだけど、もう一人のおばちゃんの看護師。の人が、ちょっと話をね、進めてくれて、で、おばちゃんのなんかね、すごくね、感じのいい、多分、なんか、神看護師みたいな人がいたんだけど、本当になんか、ドキュメンタリーに出てきそうな、なんか、看護師の鏡みたいな人がさ、いてさ、おばちゃんで。で、なんか、診察室に入っちゃうと、診察料取られちゃうから、 ちょっとこっち来てって言われて。で、レントゲン室なのかなちょっとわかんないけど。の方に行って、で、そのおばちゃんにまず説明したわけ。おばちゃん看護師に。で、ここがちょっと奥の方にしこりがあるんですよ、つって。で、おばちゃんにもちょっと触ってもらったりとかして。ね。そこまでしてくれんだと思って。ないよ。そのちっちゃいクリニックでさ、ね、先生、その、まず、診察できるかできないかが分かんない状態だから、で、分かんないのに診察室入っちゃったら料金出ちゃうからって。だから、まあ、できるできないの前に一回私見ますよっていう感じなんだよね。そこまでしてくれると思って。すごいなと思ってさ。で、まあ、見てもらって、おばちゃんの方に。でも、まあ、おばちゃんもやっぱ専門じゃないからね。だから、まあ、じゃあ、ちょっと分からないなって。なって、やっぱり先生見てもらった方がいいかなーつって。ただ、やっぱり、その先生も専門じゃないからって。多分、次、大きい病院とかを紹介するとか、紹介状書いてもらうとか、多分そういう流れになると思うけど、いいって言われて。いいですってね。そういう体でね、来ましたからって。でも言わないけどね、俺はね、そんなことは。だそんなんで、まあ、そういう流れになりそうだったわけ。そんで、じゃあ、先生に見てもらいましょう、つって。で、ちょっと待ってさ。で、それから、診察室呼ばれるわけ。で、入ったらさ、なんか、ちゃんとしてる先生なのね。ちゃんとしてるって言ったらあれなんだけど、その前行った病院がね、そのおじいちゃん先生で、おー、なんか、頼りねえなー、みたいな感じだったわけ、なんか。うん、なんだけど、すごく、なんだ、今回のその先生見てくれた人は、総委員長みたいな人で、で、やっぱりね、賢さがね、表に出てるというか、うん。それでいて優しさがあって、なんかすごいいい病院なのよ。なんでこんなに近いところにこんないい病院あったんだってね、思ったんだけど。そう、でも俺一回だけこの病院行ったことあって。で、これ診察とかじゃないんだけど、昔コロナワクチンを打ってもらうときに、行ったのよ。多分一発目のコロナワクチンかな。の時に行ったんだよ。この病院。いや、その時、そういや、いたわ、このおばちゃんのね、神看護師の人もって。なんか、説明してくれたもんと思って。とか、ちょっと思い出したりとかもしながらさ。ねえ、あ、なんか、良さそうな病院だなと思って。ねえ、看護師の人も先生もいいなと思って。で、先生見てもらってさ。ね、溝落ちの奥になんかしこりというかなんか、コリコリしたなんか軟骨みたいなのあるんです、つって。で、俺もネットでいろいろ調べたから、その話もね、別に素人の話はね、あんましない方がいいなと思ってんだけど、そのなんか、腫瘍なのか、健常突起っていうね、そのなんか、骨的なものなのか、ちょっと判断つかないからと。見てほしいです、つって。で、触ってもらって。で、まあ、軽く触ってもらったんだけど、ちょっと、あんま、ピンポイントであんま先生触れてない感じしたのね。だけど、なんかちょっとありそうだな、みたいな感じがあって、じゃあ一応レントゲン撮っときましょうか、つって。で、わかりました、つってね、レントゲン撮ってもらって。で、レントゲン撮った後に、で、もう一回ね、診察室呼ばれて。そんで、レントゲン見る限りだと、特に何か映ってるわけではないですと。ね、で、じゃあもう一回ちょっと触らせてもらっていいですかって話になって。多分ね、普通の病院だったら、それで終わるんだよ。最初に触診して、レントゲン取って、で、何もなかったら、うん、やっぱないですね、つってね。で、痛くないでしょ、つって。じゃあ、ちょっと様子見ですね、みたいな。とか終わると思うんだけど、その先生、もう一回念のためにと思って、もう一回触診してくれんだよ。触ってくれたの。そしたら、ピンポイントで、その、俺の、溝落ちの奥にある何か、にちゃんと触れられたっぽくて、やっぱりなんかあるねって話になって、これなんかやっぱりあるけどちょっとわからないからと、でもあるのは確かだからと、ここだとやっぱりそれ以上のね、検査ができないからと、ちょっと CT か MRI 取っときますかって話になって、来たぞと思ってね。そのでっかい総合病院とかの紹介状じゃなくて、ね、CT とか MRI 撮る話になってきたぞと思って。でもなんかその先生結構信用できるって、 なんかわかるじゃん、人間。この人は信用できる、この人は信用できないってあるじゃない。なんかその先生はなんか信用できる感じの先生だったし、そのね、CT なり MRI 取った上でね、先生見てもらって、それでちょっと、わかんないなってなったら、多分ね、大きい病院紹介状書いてもらうと思うんだけど。で、どうしますかって言われて。お願いしますつって。で、じゃあ、これどっちがいいかなつって。CT かな ?MRI かなつって。やっぱこれ、このケースだったら MRI のがいいかなって話になって、結局、じゃあ MRI しましょうと。ただ、このクリニックには、その MRI のね、あの機械とかないから、ね。あんな機械ね、そのちっちゃい病院じゃ置けないからさ。本当に、ね、あの、専門の施設じゃないとね、置いてないからさ。で、じゃあ、別のところでね、それちょっと予約して、それでちょっと取りに行ってください、という話で。でさ、その後さ、あの、MRI 予約して、で、なんかその日、その MRI 撮る前って、4時間ぐらいご飯食べてない状態じゃないといけないんだって。で、俺、この病院最初に行ったのが、朝の11時15分ぐらいで、で、まあ、先生見てもらったり、レントゲン撮ったり、なんだかんだして、まあ、12時ぐらいになったんだけど、で、そこでね、MRI の予約した時に、ご飯、ね、食べてないですかみたいな話になって。食べてないです、って。そしたら、じゃあ今日、とかでも、予約できますよって話になって。じゃあ今日だと何時で予約できますかつって。16時からだったら予約できますよって言われて。じゃあそれでお願いしますってね。やっぱり早い方がいいからさ、こういうのはね。また日付伸びちゃうとさ、またズルズルしちゃうからさ。だからもうその日に全部終わらしちゃおうと思って。で、16時、MRI 予約してと。感じだったんだけど、朝から飯でも食ってないわけよ。朝から飯食ってなくて、でも MRI 始まる4時間前食っちゃいけないから、また食えないのよ。だから朝も昼も食わないで、結局だ何も食わずに夕方16時みたいな。まあしょうがないよね、それもね。ね、MRI のためだと思って。で、そんなんでさ、まあ一回ね、病院から家帰ってきてね、まあ洗濯なんかしてさ。そんで、まあ時間が過ぎていき、じゃあ MRI だっつってね、渋谷の駅前にある、もう MRI とかそういうのをやるなんかもう検査機関があるのよ。でそこに行ってさ、MRI 撮ってもらうんだけど、ねえ、もう俺 MRI ね、やったこと多分ないんだよね。あんま記憶がないんだけど、俺一回ね、その渋谷の駅前にあるその検査機関、でも行ったことあんのよ俺。場所覚えてて、あ、ここ俺来たことあるわと思って。だからもしかしたら、CT とかやったんかもしんないね。CT か MRI どっちかやった気がするんだけど、なんかやった気がするんだよ。じゃなかったらそこ行かないからさ。だからね、なんかそんなんでさ、まあ、MRI やることになってさ、そういうね、ちょっと検査機関に行ったんだけど、まあ、どうなったんでしょうかって話はね、ちょっとタイトルコールの後にしましょうか。ね、長くなってしまいますからね。まだこの後ね、おじさん、MRI 奮闘記がありますからね。まあ、そんな話は、じゃあこの後したいと思いますんでね。まずは、タイトルコールから行きたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね、まあ、MRI ですよ。まさかね、溝落ちの奥になんかあんな、コリコリしたもんあんな、から、MRI になるとは思わなかったよね。でも、セカンドオピニオンって、大事だなと思うよね、ほんとね。だって、おじいちゃん先生で終わってたらさ、もうないもんね。うん、その後の一歩がないからさ。終わってたけど、ねえ、こうやって、 まあ、ちょっとね、ふわふわしてんなと思ってさ。だからもう一回見てもらった方がいいかなと思って違うところ行ったらね、違うところでは MRI 発展するんだもんね。全然違うよね、病院によって。だから、やっぱね、その信頼できるかかりつけのお医者さんって必要だよね。でもさ、それもさ、なんか、実家とか住んでればさ、昔からちっちゃい頃からね、通ってるような病院があったりとかもするだろうし、いいと思うんだけど、俺みたいにさ、よく引っ越ししてるような人間はさ、ないんだよ、かかりつけの病院って。ね、まあ、早いとね、2年に1回引っ越したりとかしてたからさ。ずっとね、そういう馴染みの病院できる前に、引っ越しちゃうから。ってのもあったんだけど、ね、今はでもなんだかんだで、渋谷5年以上住んでるからね。まあ、馴染みのね、病院ができてもいいんじゃないかなと思うんだけどさ。で、そんなんで、まあまあ、いい病院ね、見つけられてよかったなと思うんですけど。で、MRI を、ね、取りに行きまして。で、もう腹ペコだなと思いながら。MRI 終わった後何食べようかな、もうそれしか考えてないんだけどさ。ね、もう水落ちのしこりの心配よりもね、この後何食べようがね、すごい、ね、なんか、頭の中を駆け巡ってんだけどさ。で、そんなんで、で、そこで受付してさ、ね、紹介できました、みたいな。ね、MRI で予約してます、つって。じゃあ、ね、まずはちょっと、先生とお話しして、で、その後にね、MRI 撮っていきましょう、つって。で、そこにいる先生とちょっと話しして。で、まあ、いつぐらいから、ね、溝落ちのしこりとか、気になった感じですかって言われて。で、年末です、つって。で、じゃあこの後し、MRI 撮るんですけど、撮るにあたって、ちょっと選択肢がちょっとありますと。で、それっていうのが、ただ、普通にね、MRI 撮るか、もしくは、造形剤っていうものを、使って、撮るかっていうのがあるのね。まあ、これ MRI やったことある人はわかると思うんだけど、やったことない人知らないよね。俺も多分、それ初めて聞いたから、多分ね、俺は過去に MRI やってないんだろうなと思うんだけど、造形剤っていうのが、じゃあ造影剤ね。作る。像ね。うん。告白の告になんか、信用みたいなね。像。に、影。に、剤。うん、で、造影剤っていうのがあって、これは注射っぽいんだよね。で、これを造影剤っていうのをその注射すると MRI にすごくなんかはっきり映るというか、だからなんか例えば MRI 普通にしましたと。で、なんかこの辺影があんなーみたいな。でもなんだかわかんねえなーみたいな。もう一回じゃあ次、詳しく調べるんで、つって。造影剤、ね、入れて、それでもう一回取り直しましょう、みたいな。あるらしいのよ。だから、もし、俺のね、その溝落ちにあるやつが悪性のなんとかだった場合、2回 MRI することになるんだって。それ手間じゃないですか、と。で、あれば、最初からもう造影剤使って、で、取ったら、二度でまあなくなるっていうね、話で。で、一応そっちをおすすめしますって言われて。で、ただ、この造影剤っていうのは、まあ、副作用がありますと。何千人に一人こんな感じになるし、何万人に一人はこんな感じになりますみたいな。あって、場合によっては死に至りますと。いう話なんだけど、いや、怖えなと思いながらさ。でもね、で、ただ、その、死に至るっていうのは、何かあった時にすぐに対処できるような設備がないところで、それを使った場合は、その可能性があるけど、まあ、都内でやる分には、そんなことはないですと。もう、まあ、都内だったらもうありえないと。いう話なんで、まあ、そこは大丈夫だと思いますよって話だったんで、まあ、どの道ね、まあ、悪性じゃないことを祈るけど、ただ、わかんないじゃん。もやがかかってて、これ悪性なのか何なのかわかんないね、つって。もう一回やろうっていうのもまためんどくさいから、じゃあね、造影剤、使いましょうって話にしてさ。 で、同意書みたいなの書いて。じゃあ、この後じゃあ MRI やるんで、まず検査着に着替えてもらって、つって。で、検査着に着替えて、で、じゃあこちらのところでやってきます、つってね。通されてさ。で、MRI の機械があるわけ。で、一応CT と MRI の差なんだけど、まあ皆さんご存知だと思うんですが、CT は、放射線なのかな？うん。まあレントゲンとかと同じような仕組みだと思うんだよね。だから、まあ放射線で、撮影しますと。MRI は磁力で、やりますと。撮影しますってやつで、まあ、方式が違うんだよね。だから、MRI って、例えばね、なんかタトゥーが入ってたりとか、入れ歯してるとか、そういうなんかその金属が体に入っているような状況の人は受けられないんだって。多分ね、MRI の機械も壊れるし、自分の体もなんかやばいと思うのよ。そう、強い電磁力っていうのを、で、その撮影するからさ、すごいの飛んできてると思うんだよね。磁力が。だからそれに耐えられるかどうかわかんないからさ。だからそんなんでね、まあ、注意書きもいろいろあってさ。で、その話もされて。で、俺はね、別にね、ゴリゴリの入れ墨がもう、もしかしたら入ってるかもしんないけど、まあ、MRI できたんでね、まあ、入ってないことになっちゃうんですけども、ね、ちょっとでも、タトゥー、ね、入れ墨タトゥー、ちょっと入れたいなって、思った時もあります。あと、思った時あるって言ったらまた語弊があるけど。なんかさ、もう、ね、普通に生きててもさ、しゃあねえなって思う時あるじゃん。その、人生投げ出しそうになる時とかさ。タトゥーありなんじゃねえか。ちょっと思う時はあるよね。うん、実際やらないけどね。やってたら MRI できないからね。そう考えたらやっぱりそういうのタトゥーなんて入れるもんじゃねえなと思って。だからもし、ね、タトゥー入れようかなって思ってたリスナーの人、ちょっと考え直して、MRI が受けられなくなるよ。ね、それ重要だからね、結構ね、やっぱね。人間ドックするっつってもさ、やっぱ MRI とかあるからね。それできなくなっちゃうから。だからちょっとね、うん、タトゥーはそういうところでよろしくないというのが分かりました。ね。まあ、そんなんで、ね。まあ、俺みたいなメガネなね、なよなよした男がタトゥー入れてどうすんだって話だからね、本当に。気の迷いだわ、ほんとな。そんなわけで、ね。言ってるだけで絶対入れないからね、俺ね。で、MRI のね、機械があって。なんかね、パッと見、なんかその筒みたいな感じなのよ。寝そべるところがあって、その奥に筒みたいなのがあって、その中になんか潜っていくみたいな感じの作りになってんだけど、なんかVR のゲームの世界にダイブするような機械だよね。うん。たまにあんじゃん、アニメとかでそういうアニメさ。ね、バーチャル空間に行くときにさ、なんかそういうのダイブみたいなのあるじゃん。あんな感じ、雰囲気ね。で、そんなんでさ、で、横になって。で、俺なんかいつさ、その、造影剤、打たれんのかわかんないからさ、まあ、注射とかなんだと思うんだよね。で、いつ誰かわかんないからさ、横になった時にさ、これ造影剤っていつ打つんですかって聞いて。したら、まあ、最初普通に撮影していって、途中で打ちますって言われて。あ、わかりました。なんか、事前に打って何分かしてから効果が出るような薬じゃなくて、途中で打って大丈夫なやつなのと思って。速攻性があるのと思って、怖いなと思ってさ。まあいいやと思って。で、じゃああとヘッドホンしてね、じゃあ中入ってくださいって言われて、そうだから結構その筒の中に入るから閉所恐怖症の人とかはダメなんだって、うん、もう身動き取れないぐらい狭いからさ、でもこれがさ普通にさ、例えばなんかね土管の中とかさに入ってくる、自分が、ね、自ら土管の中入ってって だったらさ、なんか前にも後ろにも動けなくなったりとかしたら怖いからさ、そういうのね、閉所恐怖症だろうがなんだろうが怖いと思うんだけど、なんかこれ MRI とかの空間は別にね、出られるのが保証されてるからさ、そんななんか閉所恐怖症まあじゃないからな、そもそもがな、大丈夫なんだけど、だからまあ閉所恐怖症の人とタトゥー入ってる人はなかなかねやりづらいのかなと思うんだけど、でそんなんでさ、ヘッドホンして、でなんか癒しの音楽が聞こえてくんのよ、ヘッドホンから。でそれ聞きながらね、中の方になんかウィーンつってその移動してってさ、でその狭いね、その空間に入ってくわけよ、トンネルの中にさ。でじゃあ撮影していきますねっつって、で動かないでくださいねっつって、でどんぐらいかかるんだろうって思ったんだけど、なんか MRI 待ってる時になんかポスターみたいなの貼ってあって、でそこになんか MRI とは何ぞやみたいなのちょっと書いてあったんだけど、そこに MRI は40分から60分ぐらい撮影に時間かかる場合がありますって書いてあるの。そんな長いのと思って、だってレントゲンとかだったらさ、パシャッつって終わりじゃん。でもねえ、それ40分60分と思って、長いなと思ってさ。でもわかんない、まあどんぐらいやるかわかんないが、実際はね書いてあるだけだからさ。でそんで始まるわけで、そもそもなんでイヤホンね、ヘッドホンしてんだろうとか思うんだけど、なんかね、撮影が始まるとね、変な音がするのよ。その機械音というか、電磁音というか、やっぱ磁力がね、発生してるから、それで変な音出んだよね。ブイーンつって。で、それが結構ノイズっぽいから、それを防ぐためにヘッドホンしてるのかなと思うんだよね。で、たださ、俺なんかいつもね、日々眠かったりするのね。日常、生きててもさ、まあ、朝起きた瞬間から眠いし、夜もね、帰ってきたら眠いし、もうずっと眠いのよ。でもそんな中でさ、MRI でさ、横になってさ、ね、狭い空間に閉じ込められて、で、ヘッドホンでは癒しの音楽流れてて、寝ちゃうよね。撮影してるのに寝ちゃうよね、それね。でもまあ、寝れないんだけど、だってさ、途中でね、ヘッドホンからアナウンス流れんの。で、息を吸ってください。そして止めてください。みたいなさ。そういうなんかアナウンス流れたら、それやんないといけないよね。息を吸って止めるみたいな。で、ちょっと止めててください。つって、で、撮影します。みたいな。いうのが何度かあるんだけど。ね、だから、ヘッドホンはそのためだな。うん、ヘッドホン別にそんななんか電磁音とかを防ぐためじゃないな、うん、ただそのアナウンスを流すためだけにヘッドホンしてるんだな、うん、今喋りながら気づいたわ。だからまあそんなんでね、まああるわけだからさ、もう半分寝てんのよ。ちょっと癒しの音楽かかって横になって狭い空間にいるからなんか眠くなってきちゃって、半分寝てるみたいな、半分起きてるみたいな、半覚醒状態よ。でそこでそのアナウンスが流れるわけ。息を大きく吸って止めてくださいっつって。そのアナウンス流れた時に、はってなるんでね。やんなきゃっつって。息を吸って止めると。で、楽にしてくださいみたいな流れて、で、楽にしてる最中にまたなんか半覚醒ぐらいになるんだよね。で、そうしてと、またアナウンス流れっから、それ繰り返しよう。俺ちゃんとやれてんのかなと思う、途中で。反射的にやってっけど、それ以外大丈夫、寝てないかなと思って、もうよくわかんない状態よ。でなんだかんだで、で50分ぐらいかな、やってわかんない、時間がわかんない、全然体感がね、うん、ずーっとやってっからさ。で終わって、で終わったらなんかその MRI 技師の人かなが、で、今回、撮影して、で、撮影したものを先生に見てもらったんだけど、特に今回、造影剤使わなくても綺麗に撮れたんで、今回造影剤使えませんでした。っていう話でさ。よかったと思って。ね。 何万人かに一人は死ぬ可能性があるようなね、もんだからさ。まあ、使わなくていいんだったら使わない方がいいからね。いや、結構綺麗に撮れたらしいんだよ。だ怖いよね。綺麗に撮れたってことはっていうのもあるよね。例えばだってさ、なんかその、もやがかかってるようです。だったらさ、あれじゃん。だけどさ、それが綺麗に映ってるってことはさ、なんかあるってこと？ねえ。何も映ってなかったら、あれ、造影剤使わないと映んないのかなとかなるじゃん。もやがかかってても、造影剤使わなくちゃになるじゃん。でも、はっきりと何かがあるのが見えてるっていう状態だから、造影剤使わないってことでしょ。怖いよ。大丈夫かな？そう考えたら。ねえ。なんだろうね、理由は。ちょっとわかりませんけど。で、そんなんでさ、終わって。で、じゃああとまた着替えてね、受付の方で待ってくださいって言われて、わかりました。で、そこで一応時計見たら、まあ、50分ぐらい経ってたんだよね。まあ、それでちょっと時間わかったんだけど、結構やってんなと思って。で、あと受付で最後ね、MRI の料金っていうのを払って終わるんだけど、MRI っていくらかかるか、皆さんご存知でしょうか？さあ、シンキングタイム。いくらかな？だいたいレントゲンがね、2000円ぐらいだと思うんだよね。そう、その朝行った病院でレントゲン撮ってるから、そこでの、お金、うん、が、これがね、俺手元にありますけど、2490円だったな。それ診察とレントゲン含めてそんなもんだから、多分まあだから2000円ぐらいがレントゲン代だと思うんだよね。MRI はいくらかっていうと、こちら8000円でした。まあ安いのか高いのかわかんないけど、ね、8000円。だから病院行ってさ、ね、朝病院行って2500円。MRI で8000円。で、だからその日病院だけで1万円飛んでんだよね。1万円は大きいよ。ほんと。でも健康には変えられないからね。しゃあないんだけど。それ考えるとさ、人間ドックって結構美味しいよね、多分ね。だってさ、結構隅々まで見てくれるじゃない、人間ドックって。で、CT だったり MRI もやるわけじゃない。で、本当に、悪いところないかって全部見てくれるわけだけど、それでさ、いくら？安いところだと、4万ぐらいからあんのかな？そういうイメージなんだけどさ、調べた限りね、昔の記憶だからわかんないけど。まあ、でも相場5万円ぐらいかな？わかんないね。でもそれ考えると、ねえ、だって CT と MRI だけで同じ金額かかったとしたってさ、それでね、1万6000とか2万円ぐらいするわけじゃん。で、プラス、ね、がん検査とかさ、なんかいろいろあるわけじゃん。考えたら、意外と単発で、そういう検査するよりもセットにしてね、人間ドックってやった方がちょっと割安になってる気するよね。で、年に1回ぐらいやっとけばさ、安心だしさ、なんか、そういう年だなと思うよね。40超えたら人間ドック一回やんないと、ね、こうやって単発で、いろいろね、やってもね、しゃあないしね。まあ、そんなんでさ、まあでも、ね、一応無事終わったんで、で、これが、MRI の、そのデータっていうのを、郵送でね、その、最初に受けたクリニックの方に送ってもらえるって話で。で、それで届くのが、今日、月曜日ね。月曜日に届きますって言われて。だそしたら、一応、明日の火曜日以降に、そのクリニックに行けば、まあ、結果がわかるって状態なのね。なので、ちょっとこのラジオ終わったら、速攻で寝て、明日朝一、病院、ちょっと行こうかなと思って。その、仕事行く前にね。仕事が23時からの仕事。なんで、で、病院はね、何やら朝8時50分からやってると。であれば、行けるのよ。まあ、ちょっとね、 最初順番待ちあったりとかして、で診察があってとか考えて、まあ、1時間ぐらい考えればいけると思うから、だからさ、明日朝一、まあ、9時半ぐらいにギリ行けばね、まあ、1時間考えたとして、で10時半でしょ、でそっから移動してギリ仕事間に合うみたいな感じかなと思って、まあ、できればもうちょっと早いね、まあ、9時とかね、8時50分とかジャストで行ったりすればもっと、ね、気は楽かなと思うんだけど、でもラジオの次の日なんだよね。ラジオ結構さ、最近ね遅いのよ、終わんの。まあ、だいたい0時ぐらいから始まるのね、月曜日の、まあ、22時から始めてるんだけど、まあ、そっから雑談がねちょっと盛り上がると、まあ、1時間2時間喋っちゃうのよ。でその後に本編のね、こうやってラジオの収録してるから、まあ大体終わるの2時ぐらいなんだよね、夜のね。で2時からだからさ、でそっからなんか寝る準備とかしたりとかね、なんかいろいろして寝るってなるとやっぱ3時とかなっちゃうじゃん。そうすると明日辛いよねと思って、病院行くのねと思うんだけど、でも明日病院行かないと、次その先生がいる時、その総院長みたいな人がいる時っていうのが来週になっちゃうね。一週間空いちゃうのね、ちょっとね。それ考えると、嫌だなと思って。で、できれば早い時にね、分かった方がいいっちゃいいからさ。だから明日なんとか起きてさ、病院で見てもらってね、うん、結果、なんだろうかと。なんでもないね、なんかその、一番なんでもないっていうものは、健常突起っていうもの。これ骨なのよ。水落ちの奥とかにある、まあ、その出っ張りみたいなのあって、それ健常突起って言って、なんか年取ったりとかすると出てきたりとか、なんかストレスとか疲れとかあったりすると出てくるみたいな、あったりするらしいのよ。ただ、先生が、ね、俺の水落ち触った時に、健常突起っていうよりはちょっとなんかその、もうちょっと下にある、ありますよねって言われて。そうなんですよね、つって。だから健常突起だったら一番いいんだけど、じゃない可能性もあって、でそうすると悪性の腫瘍か良性の腫瘍なんだよね。で良性の腫瘍っていうのはその脂肪が入ってるぐらい、だから粉瘤みたいな感じだから、まあそれをなんか抜き取るというかね、いうものをしたりとかすれば、まあ別になくなるというかだったりするけど、まあ、悪性の腫瘍だった場合だよ。でも、そんなでかい腫瘍ある？コリコリした。うわ、怖いな、ほんとな。どうなっちゃうんだろうな。やだな。42で、なんかそういう大病を患うみたいな。やだよね。でも今若い人もね、なんか、あるじゃん。そういうなんか残念なね、ことになったりとかする人多いからさ。俺がそれなんのやだなぁ、ほんとなぁ。ただ、でも美味しくないな、やっぱな。いつもなんかね、それによって例えばだよ、YouTube のチャンネル登録者数が増えるとかさ、あるけど、いや違うよな。命かけすぎよな、そこな。うん、そうじゃないよな。やっぱ健康で、ね、健康であってさらにチャンネル登録者が増えるのは一番いいわけでさ。体の悪さを売りにしてな、チャンネル登録者数増やしてな、ちょっと命の灯火をな、なんかそこでみたいな、ちょっと辛いよな、それもな。だからそんなわけでさ、でも結果どうなるかわかんないんで、まあ、来週ね、結果報告したいと思いますけど、でもするかな、もし来週俺結果報告しなかったら、そういうことだと思って、うん、何でもなかったら喋るよ、そりゃね。なんかあった時は喋れるか分かんないから、その時は察して。うん、やだなぁ、うん。普通喋れる話にしたいな、これな。マジ何なんだろうな。みんなもちょっとさ、溝落ちのちょっと下の奥触ってみて。意外とあると思うんだよ。何か、コリコリしたものが。なんかね、触り方によると思うの。それで、いろんな触り方してみると、なんか触れる、うん、その立ってる状態で触る パターンもあれば、横たわってる時に触るパターンもあるんだけど、なんかね、あるよ。ある人は。まあ、気になった方はね、まあ、ちょっと病院行った方がいいかなと思いますけどもね。まあ、こんな感じの流れが待ってますんで、まあ、ある程度信頼のおけるね、病院見つけてね、行ったら、まあ、一番いいかなと思いますけどもね。まあ、そんななかったら、セカンドオピニオンね、いくつか病院回ってみるのもありかなと思います。まあ、そんな話。ねえ、どうなるんでしょうか。もうちょっとね、不安なんですけどもね。まあ、健康第一だから、ほんと。でも先週ね、俺、体がすごくだるいって話したの。だるくてだるくて、みんなどんぐらいだるいんだろうって。俺ぐらいみんなだるいのかなってね、話したんだけど。ちょっと尋常じゃなかったのよ。本当に体も重くて、だるくて、はぁはぁしちゃって。でも別に熱があるとかそういうんじゃないのよ。普通に体が重くてだるいの。何なんだろうと思って。で、結局、まあ、思ったのは、俺ね、いつも健康診断やった時に、悪い数字が出るのって、肝機能と、あと、脂質なのね。で、脂質っていうのは、その、悪玉コレステロールとかね、そういったやつが悪いんだけど、まあ、前回のね、やつも、まあ、D 判定かな。両方 D とかだったから、まあまあ、昔よりはちょっと良くなってんだけど。良くなって D って何なんだって話なんだけどさ。まあまあ悪いわけよ結構。で、肝臓はもう正直、酒飲んでても飲んでなくても肝臓数値悪いのよ。だからここって多分ね、どうしようもないなと思って。もともと悪い。うん。だそこは諦めようと思って。じゃああと何できんのって言った時に、その脂質なんだよね。悪玉コレステロールとかをどうにかすることってのはできるんじゃないのと思って。で、私、ね、今週、ちょっとあるものに手出しまして。で、今手元にありますよ。あのね、アマゾンで調べたの。アマゾンで、中性脂肪とかね、悪玉コレステロールとかね、まあ、そういうのね、LDL コレステロールとかいろいろ調べたの。で、調べると出てくるのが、まあ、サプリメントとかもあったりするんだけど、で、他にも出てくるのはね、お茶が出てくるのよ。で、このお茶っていうのが、ただのお茶じゃなくて、中性脂肪を下げるお茶みたいな。売ってて、いくつも種類あんのよ。普通の緑茶っぽいのがあったりとか、抹茶っぽいのがあったりとか、ほうじ茶っぽいのがあったりとか、いろいろあんだけど。16茶とかでもあったかな、なんかね。あるんだけど、で、その中で、なんか、良さそうだなって、って思ったのが一個あって、それをね、ちょっとアマゾンで購入しました。で、買ったものが、血中中性脂肪が高めの方に、血中中性脂肪を低下させる作用のある、モノグルコシルヘスペリジン配合、ミドルケア粉末スティックっていうね、のを買いました。ね、これがね、なんでな、これ、ヘスペリジンっていうのがね、入ってんだって。なんかそれ、ね、俺、さっきのね、長い名称言ったけど、いつもどこで切るか分からなくなっちゃうんだけど、モノグルコシルヘスペリジンっていうものが配合されてると。で、こいつが、その血中の中性脂肪を低下させる作用があると。いうことで、なんか、その食事取った時の、その脂肪の吸収を抑えるとかそういうんじゃなくて、そもそものもう体にある中性脂肪をどうにかしたいからさ、そういう効果がありそうなものをちょっとね見繕いまして、でこれがね、なんか緑茶本来の旨味って書いてあって、なんかパッケージ見るとね、それ緑茶っぽいのよ。でそのね、お茶代わりにね、今よく俺午後の紅茶のレモンティー飲んでんだけどさ、それの代わりにね、このお茶飲めばいいわけじゃんと思って、でそれ買ってさ、で今ね手元にありまして、今週ね届いてからずっと飲んでんだけど、何回飲んだかな、 3,4 回飲んだかな、飲んでね、毎日飲んでんだけど、でこれ飲んでですね、 もう何が変わったかっていうと、これわかんないんだけど、これたまたまかもしんないけど、便通がすごい良くなった。まあ、良すぎて、もう下痢になっちゃってんだけど、まあ、多分ね、一回下痢になるんじゃないかな、もしかしたら。で、一回下痢になってそっから安定してくるみたいな、感じな、うん、雰囲気がある。で、まあ、快便よ、本当に。一日何回もうんこしてるもんね。うん、で、さらに、そのなんか、宿便ってほどでもないけど、ほんとなんか、腹の奥に溜まってたようなうんこも出てる。うん。で、今ちょうどスッキリしてる感じかな。お腹の方もね。だからこれちょっと続けたら、だらそういうなんか、悪い、ね、油とともに、排便してくれるんじゃないかなと思って。これちょっとね、一パックに30袋、そのスティックが入ってるんで、まあこれ30日これ持つんでね。これ飲んでね、ちょっと体調良くしたいなと思って。で、まあでも4日間ぐらいですけど、やって。結構ね、体調ね、良くなってきた気はする。その、体がだるい、重いっていう、あの、ひどい症状はなくなったんだよね。まあ、その代わり、それはなくなったけど、なんか肩がね、肩と首がめちゃめちゃ痛くて、で、あとちょっとね、目が、眼精疲労が結構きてて、頭がちょっと痛いぐらい。うん。なんかさ、その体の痛いところってさ、いっぱいあるじゃん、人間。調子悪いところとか痛いところでいっぱいあるけど、なんか一番痛いところに意識が行くじゃん。だから、それがなくなった瞬間に、他の悪いところに意識が行くようになるんだよね。だから多分、今多分、一番ウェイトが大きかったのが、その体のだるさ、気だるさ、その重さだったんだけど、それなくなったから、本来あった普通の首とか目とか、そっちの痛みが、なんかすごいわかるようになっちゃって。だから昨日、今日ぐらいはすごく首痛くて、目も痛くて。なんだけど、まあ、こういうのもね、また少しずつね、治っていくといいなと思って。まあ、体がだるいとね、何もできないんで、まあ、それがないだけでもね、全然違うんだけどさ。そんなんでさ、ちょっとね、飲んでますけど。だからこのね、なんかお茶なんだけど、まあ、なんかちょっとね、薬っぽい感じがしないでもない。若干その薬臭がするね。で、俺さ、あんまその肝臓がちゃんと動いてないかわかんないんだけど、俺前日に食べたものとか飲んだものとかが尿を出した時に尿の匂い出ちゃうのよ。だからコーヒーとか飲んだ後尿するとコーヒーの匂いするのね。蕎麦とか食った次の日とかも蕎麦の匂いするの。ぐらい、多分肝臓ちゃんと動いてんのかな？動いてたらね、そんなことないと思うんだけど。まあ、スルーしちゃうのよ、もうそういうのね、体の中でさ。それもあって、で、これの、そのお茶、飲んだら、やっぱ次の日ね、尿を出したらですね、まあ、その薬臭さが出たもんね。うん。あのお茶の匂いするわ、と思って。まあ、そんな感じだったんだけど、でもまあまあ、ね、ちょっと一ヶ月続けてみてね、どういう変化があるのかはね、ちょっとまた、まあ、一ヶ月後ね、お話ししたいと思いますけどもね。まあ、中性脂肪よ。年取ったらね、気にしないといけない。で、そんなんで、ただなんかね、こうやって、まあ、薬に頼るっていうかね、まあ、お茶ですけども。ってだけじゃ良くないと。日常生活から直さないといけないなと思ってさ。で、一番直さなくちゃいけないのどこかっていうと、お昼に食べてるマックなのよ。マクドナルドに俺毎日行ってるわけ。ね、仕事行ってたら、お昼休みはマック行って、ね、100円あったらマック行こうっつって。ね、何にも買えねえっつって。で、そういう状態なんだけど、やっぱいいのよ。その、休憩時間1時間ある中で、あったかいところで過ごせるっていうのがね、よくて。で、ハンバーガーだったりとかね、チキンクリスプなんかを食べつつ、コーヒーをすするっていうのがね、毎日の日課だったわけ。で、昔はさ、俺、朝マックもしてたわけ。朝マックして、昼マックして、夜家系みたいな、そんな生活だったりしたから、 これはやばいとなってて、で俺最近朝は朝マックやめたのね。で、あのオリジン弁当でおにぎり1個食べるっていう風な生活にしてたんだけど、でも最近それもやめてて、まあ、ちょっと日中眠くなっちゃうのもあるんで、もう米食べんのやめようと、朝食べんのやめようと。だ結局朝食べず、まあ、水一杯飲むぐらいだよね。で、お昼過ぎぐらいにその休憩時間があるから、そこで、まあ、ずっとマック行ってたの。一年間欠かさずマック行ってたのね。もうヘビーユーザーや、本当に。でも、こいつがやべえと、本当に。40過ぎたおっさんが、毎日マックはやべえと。確かに、っていうね、話なわけよ。なので、じゃあマックを変えようと、今週から。何かに変えようと。健康的なものにしようと。そしたら、ね、さっきのね、その、中性脂肪を下げてくれるお茶プラスね、食生活ちょっと変えることによって、体も軽くなるんじゃないかと思って。マックの他なんかあっかなと思って。まあ、1時間ゆっくりできたら一番いいのよ。休憩中ね。でも、1時間ゆっくりできるような感じでね、健康的な食事ってないじゃん、なかなか。そんな提供してるお店。だからもし、しょうがないなと思って。1時間、その場でゆっくりはできないかもしれないけど、でも食事はね、ちょっと改善しようと思って。で、候補に上がったのは、富士蕎麦とか。いいよね、お蕎麦ね。ヘルシーで。富士蕎麦とか、あとはそうだな、まあ、日高屋。まあ、私最近夜日高屋行くこと多くて。もう野菜が取れるからね。いいなっていうのと。あと普通にまあ牛丼。だってさ、牛丼って意外とバランスいいじゃん。お米があって、お肉があって、玉ねぎあって。玉ねぎってね、血液サラサラ効果あるからさ。って思うのよ。で、あれ大盛りとかじゃなくて並盛りとか食べるんだったら全然いいと思うのよ。だから吉野家とか松屋とかあるじゃん。って思ったんだけど、意外と高いんだよね。その、まあ、日高屋は高い。だって、定食食べて700円とかいっちゃうからさ。お昼だからさ。なんか夜食べるんだったらまだいいんだけど、お昼で、そんな軽くていいのに、がっつり700円ぐらいかけて、ね、野菜炒め定食とかさ、煮られば炒め定食とかさ。っていうのもなと思って。そこまでじゃなくていいと。脱マックができればいいレベルだから。そうすると、吉野家、松屋。でも、牛丼かと思って。毎日牛丼。まあ、牛丼バランスいい気はするけど、毎日牛丼もまたちょっと違うのかなと思って。で、そしたら富士蕎麦って思うんだけど。富士蕎麦も、どうなんだろうなと思って。いいんだけど。ね、いいんだけど、意外に高いのもあるんだよね。まあ、そんな高くないのかな。でも、ちょっとね、トッピングしたらさ、すぐさ、600円とかいっちゃうのよ。意外とね。だから、やっぱワンコインで済ませたいと。ね、そんな稼いでるわけでもないからね、私もね。お昼はやっぱりワンコインだよな、と思って。で、そこでやっぱり出てきたのが、花丸うどんね。花丸うどんだったらいけんじゃねえかと思って。で、今週、花丸うどん何回行ったんだろうな。1、2、3回か。ね、花丸うどん行きまして。でも結局ね、まあ、安いのもあるよ。ただ、かけうどん。かけうどんで270円とかかな？安いよね。一杯270円。で、これが、大きさは小、中、大ってあるんだけど、小が270円。で、中が400円。ちょっと上がるんだよね。で、中は結構多いのよ。意外と。だから、まあ、中頼んで、なんかその、なんていうの？まあ、揚げ物っていうのかね。そういうのをさ、天ぷらとかね。そういうのをトッピングするとか。すると、まあ、500円、550円ぐらいなんのかなっていう感じの価格帯なわけ。 で、いろいろ試してみたんだけど、結局、なんかあの、普通のかけうどんだけだとやっぱ寂しいんだよね。味気ない。なんか。あと、心が寂しくなる。俺はなんか、ね、毎日頑張って仕事してるわけじゃん。なのに、お昼はかけうどんしか食えねえのかと思って。で、なるのもあるから。で、あとやっぱし、うどんばっかり食ってるとバランスも悪いなと思うから。で、そこで行き着いたのは、あの、わかめうどん。これがいいなと思って。やっぱり、その、揚げ物を食べちゃうと、マックと変わんないのよ。美味しいんだけどね。その、ちくわ天とかさ、かしわ天とかさ、で、かき揚げとかさ、美味しいんだけど、油じゃん、結局。それ取ってたら、もうマックと変わんないから、だったら、その、揚げてないもののトッピング。だと何かなって言った時に、ワカメなんだよね。で、ワカメはミネラルもあるじゃない。もうミネラル不足なのよ。やっぱだって日常取らないからワカメとかさ、そう海藻とか。なので、その、うどん、かけうどん、プラスワカメ。まあ、ワカメうどんだよね。で、これがいいなと。で、ただ、中盛りにするとちょっと、あの、多くはないんだけど、やっぱ、その後の仕事がちょっと眠くなっちゃうのもあるから、で、そんなに多く食べる必要もないからさ、まあ、食えちゃうんだけど、全然食え、あったら食っちゃうんだけど、抑えた方がいいなと思って、結局俺行き着いたのは、わかめうどんの小。で、これだと、340円とかかな。安いのよ。かけうどん270円で、プラス70円でわかめつけられるんだよね。で、340円なの。ワンコインじゃん。素晴らしいなと思って。で、ヘルシー。で、ミネラル取れると。最高だなと思って。で、いつもだったら、マックでね、コーヒー飲むわけ。やっぱあったかいもん飲みたいから。で、コーヒーにするんだけど、うどんだとさ、スープがさ、もうあったかいじゃん。で、スープが水分じゃん。で、出汁だからさ、いいじゃん、それでと思って。だからコーヒーとかも、そういう、飲まなくて済むし。飲まなくて済むしって言うとあれなんだけど、別に、俺そんなコーヒーがね、大好きってわけでもなくて。あったかいもん飲みたいなと思ってコーヒー飲んでるぐらいだから。まあ、なんか胃もさ、もたれたりするから。だから飲まないんでいいんだったら飲まない方がいいよなと思って。だから、そういう意味でも、ね、いいよねって、うどん食べて、ね、マックから、脱出できつつコーヒーも飲まなくて済んでみたいなっていう感じでさ、結局だから行き着いたのは花丸うどんのね、わかめうどんショーです。で、本当はここでゆっくりできれば一番いいんだけど、あとはね、ただ花丸うどんってね、地下にあるんだよね。どう、みんながたまに行く花丸うどんってどう、なんか、花丸うどん地下にあることない？地下率高いよね。俺、池袋で昔よく行ってた花丸うどんも地下だったし、で、今回、行った花丸うどんも地下だったし、なんか花丸うどん地下多いんだよね。で、地下だとね、何が悪いかっていうと、電波が悪いのよ。もしかしたらドコモとかだったら問題ないかもしんないけど、ソフトバンクとか、楽天とか。あの辺ってね、地下の電波悪いんだよね。で、俺楽天だからさ、今さ、電波全然なくて。だからね、全然ゆっくりできないのよ。やっぱネットしたいじゃん。休憩中ね。うん、もうネットジャンキーだからさ。だからね、なんもできないなと思って。だから普通に飯食って。で、出て。あと休憩時間30分くらい残ってんだよね。で、あと、なんか、ブラブラしてみたいな。ねえ、山田電機行ってとかさ、なんかさ、そういう、電気屋入ってとかね、なんかいろいろしてさ、してんだけど、もう飽きたよね。うん。そのなんか散策するの飽きたよね。お昼休憩中にね。どうしようかな、これからどうしようかなと、なんかベンチに座ってみたりとかあったけどさ、うん、寒いしなと思って。ちょっとわからんのだけども、でもまあ健康のためにはね、うん、まあちょっと食生活変えるのは本当に大事かなと思って。 ちょっと、うどん、毎日うどん健康生活。うどん自体がって話もあるんだけど、花丸うどんのうどんって、食物繊維が豊富なのよ。普通のうどんとちょっと違うのよ。だから、あれだったら毎日食っても、まあ、セーフなうどんなんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、わかりませんけど。で、あと、今日ね、俺、うどんちょっとね、変化をつけようということでね。で、あとちょっとうどんの動画をね、YouTube でアップしたんだけど、そこのコメントに、丸亀製麺食べてほしいみたいなコメントがついて、ちょっと行ってくっかと思って。で、今日ね、丸亀製麺行ったのよ。さ、丸亀製麺ってね、ちょっと高いんだよね。花丸うどんが安すぎるんかもしんないけど、丸亀はちょっと高めなのよ。まあ、その代わり美味しいってのあるんかもしんないけど、まあ、もちろん、麺の感じとかもちょっと違うのよ。丸亀の方が、ちょっと高品質な感じはある。うん。で、丸亀のいいところは、揚げ物がうまいね。あのね、今日、紅生姜かき揚げってのね、食べたの。かけうどんの波と、紅生姜かき揚げをね、頼んで、で食べたんだけど、紅生姜かき揚げうまいな。まあ、みんなね、知ってるかもしんないけどさ、当然のこと言うなよって話かもしんないけど、俺食べたことなかったのよ。丸亀にあんま行く機会がなくて。やっぱちょっと高いじゃん。ね。高いじゃんっていう表現もあれなんだけど。そのやっぱ、マックに慣れたら、フレッシュネスいけないじゃんみたいな一緒なのよ。ね。花丸に慣れちゃったら丸亀いけないのよ。っていうのと一緒なんだけど、まあ、今日はね、ちょっと変化を出したいなと思って行ったわけだけど、やっぱクオリティがちょっと違うんだね。って思った。正直ただ、うどんに関しては、好みっていうのもあるとしたら、あんま変わんないかもしんない。その麺の感じとか、出汁の感じとか、あると思うよ。クオリティはあると思うけど、別にって感じかな。言うほど。うん。まあ、好みもあるだろうし、そこまで求めないんだったら、どっちでもいいかなって思っちゃうレベルだと思う。個人的にはね。ただ、かき揚げ。俺、花丸で野菜かき揚げ食べたのね、この前。美味しくないんだわ。てかなんか体に悪いのすごく。すごいその衣とかがいっぱいついてるし、中の方とかあんま火通ってないし、なんか俺こんなになんか揚げ物ですごい油吸ってる衣食べて大丈夫かなって思っちゃって。脱マックやってんのにと思って。で、俺半分ぐらい残しちゃったのね。花丸うどんのかき揚げ。体になんか悪そうだなと思って。油吸いまくってる衣食べてと思って。だけど、丸亀製麺のかき揚げ、うまかった、普通に。奥の方のかき揚げってさ、熱ければ熱いほどさ、でかければでかいほど奥の方がさ、火通んないと思うのよ。丸亀のは通ってる。しかもダマになったりとかしてなくて、全部がカラッと上がってて、で、柔らかい。なんていうかな。ふわっと、口の中でほどけるような、かき揚げ。全然違う。うん。なんだろうね。もう、半分だってもう、花丸のかき揚げは水筒みたいになってたもんね。その、衣がさ、なんか生揚げみたいな感じになってるからさ。だけど、本当に丸亀のかき揚げはね、ふわっとしてた。揚げ物なのにふわっとしてるんだよ。すごいよね。うん、あれは、まあ、高いのよ。かき揚げなのに170円とかすんのよ。でもその価値はあるよね。うん、ちゃんとしてたわ。クオリティが高いわ。ちゃんと揚げ物専門の人いるんだろうなっていうようなクオリティだった。だから丸亀製麺ってちゃんとファンがつくんだなと思って。ちょっとね、お高いかなと思うけど、高くはないんだよね。それなりにリーズナブルなんだけど、でもね、うん、まあそれなりにお金はかかるわけだからさ。でもファンがちゃんといるのは、やっぱちゃんと揚げ物とかうまいんだなと思って。っていうの感じましたね。ただ、ちょっとうちの職場から、 丸亀製麺はちょっと遠すぎて、うん、なんか20分ぐらい歩くんだよね。だ往復するだけで40分だからさ、ちょっと遠すぎんのよ。なのでちょっと丸亀はね、ちょっとお昼に行くってことはもうないと思うんだけど、まあふとした時にね、あうどん食おうかなと思ったら、その丸亀行くのいいかなと思って、まあそんな感じでした。ねえ、だからちょっと食生活をね少し変えました。だから今週俺マック一回も行ってないよ。すごくない？一年間ずーっとマック。まあ、下手したらその前もね、前の仕事の時も、マック行ってたから、朝マック毎日してたし、帰りもマック寄ったりしてたから、絶対マック1日に1回ぐらい寄ってたわけよ。だからもうこの2年ぐらい毎日マックだったのに、その俺がマックをね、今週食べなかった。でもこれはすごい変化かなと思って。ねえ、まあいいことだよね。多少ね。体にいいわけだから。まあ、そんな感じのね、まあ、食生活ちょっと見直し月間入りまして。でもそれで言うと、さらに珍しいことはあるんだけど、でマック食わないの珍しいわけじゃん。1年2年ね、食べ続けてたマックを食ってないわけだから。俺今週ね、家系ラーメン食べてないのよ。なかなかじゃない？俺、本当、この1年つったらちょっとあれだけど、この3ヶ月ぐらいとかだったら、週に2回ぐらい家系ラーメン食ってたと思うんだよね。その俺が今週家系ラーメン食べてない。ちょっとした事件だよね。っていうぐらいなんだけど、だ昨日とかも、俺帰り家系ラーメン食べようかなと思って仕事の帰りに。ちょっとね、足を伸ばせばさ、なんでもあるからさ。だから、ね、仕事終わった後、食べようかなと思ったけど、いやーと思って。健康と思って帰り結局日高屋寄ってさ。で、ニラレバ炒め定食食べて。少しでも健康に近づくようにと思ってね。レバー食べて、ニラ食べてと思って。そんな生活してるから。だからまあ、一週間ね、そんな生活したから、まあ来週ぐらいからはね、ちょっと家系ラーメンまた解禁してもいいかなと思うんだけど。そんな無駄にね、なんか日々食べるんじゃなくて、まあ本当に昔やってたね、そのご褒美的な、週に一回のご褒美の家系ラーメンみたいな感じにした方がもういいのかなと思ってね。家系ラーメンに罪はないんだけどね。ただ、ちょっとまあまあ控える方がいいのかもしんないね、もしかしたらね。でも家系ラーメンが悪かったんかな？マックが悪かったんかな？両方かな？わかんないけど、でもマックは悪かった気するよね。マックが悪いわけじゃないんだけど、そのマクドナルドさんが悪いわけじゃないんだけど、やっぱり毎日マックは食べるもんじゃないかもね。でちょっと思いました。で一応今回来週の水曜かな、次の水曜日からまたマックで新しいバーガーが始まんのよ。でこれがね、なんかアジアっぽいバーガーが始まんだけど、俺あんまりなんか食べたいなっていうタイプのバーガーじゃなくて、それもありがたかったなと思って。もうこれでさ、なんかアメリカンなゴリゴリのやつとか来たらさ、食べたいじゃん。テキサスバーガーみたいなさ来たら食っちゃうんだけど、でもそうじゃなくて、なんかアジアンな感じだったんで、結構今回いいわ、スルーでいいわと思って。だから、もうちょっと続けられそうだね、脱マック。たまには行くけどね、多分ね。でも、そんな毎日行くのはちょっとやめようかな、みたいな感じ。だからもうちょっとね、体にいいことしていこうというね、ところですよ、ほんと。まあでもな、俺でもうどんとか食いながらさ、YouTube 見たりね、YouTube 見ながら、その、うどん食ったりするんだけど、その、うどん食いながら見てる YouTube が、ラーメンの YouTube だからね。俺よく今最近見てるのが、大食いのラスカルさんっているんだけど、ラスカルさんが、その家系ラーメンの武蔵屋ってね、お店があるんだけど、で、この武蔵屋を巡っていくシリーズってやってて、これ見ちゃうんだよね、ついつい。で、これ見ながらうどん食っちゃうのよ。だから何食ってっか分かんないよね。もうある意味俺家系食ってる感じになってるもん。 夜とかも日高屋とかでね、野菜たっぷりタンメンとか食べるんだけど、その時にね、武蔵屋シリーズ見たりしてっから、ラーメン食ってっから、もうワンチャン武蔵屋だよねと思って。ちょっと野菜多めの武蔵屋かもしれんという感じになってますけどね。そんなんでさ、ね、ちょっと、ラスカルさんの動画がね、すごく面白くてさ、最近よく見ちゃうなってところでもあるんだけど、で、あと、そのラスカルさんがね、動画で出したんだけど、去年食べた、2022年に食べた、家系ラーメンの中で、一番衝撃を受けたラーメンっていうのを発表してて、それが、裏武蔵屋っていうところでさ、俺も前に一回行って、ラジオでもちょっとお話ししたんだけど、千葉にあるんだけどね、西千葉にある裏武蔵屋っていうのがあって、全然武蔵屋って、いわゆるその、ザ・武蔵屋みたいなね、あの味じゃなくて、別の、ね、なんだろうね。武蔵屋ってお店を、その、店主が買い取って、で、それで、好きな、ね、アレンジして、ラーメン出してんだけど、全然武蔵屋じゃないのよ、味が。本当に、まあ、理想系というか、バランス型の最終形態みたいな感じなのよ。裏武蔵屋って。で、チー油がめっちゃ美味しくて、っていうのがあるんだけど、で、西千葉にあって、まあ俺もね、一回しか行ってなくて、また行きてえなーとかずっと思ってんだけど、すごい人気になっちゃってて、すげえ並んでるらしいのよ。で、それでさ、ラスカルさんがさ、去年食べた、ね、家系の中で一番衝撃受けたのが、この裏武蔵屋さんです、つってね。で、なんか年末は、そこでね、最後、家系ラーメン食べてね。で、なんか、閉めます、みたいな感じだったのよ。で、やっぱ裏武蔵屋だよなーとか思ってさ、もう一回来てーと思ってたらさ、で、この間、ラーメン YouTuber のすするくん、ね、すする TV があるんだけど、すする TV のすするくんが、すする、なんか、すするオブザイヤーみたいなさ、やつやってて、一年に一回、すするくんが食べたラーメンの中で、ジャンル別でね、醤油系とかね、味噌系とかね、いろいろあって、家系とかね。で、その中で、一店舗、ね、選出します、みたいな。っていうのをやってんだけど、で、ちょうどその2022年の、そのすするくんのね、ラーメンオブザイヤー的なものをやったわけ。で、家系部門、裏武蔵屋。つえなぁと思って。もういけないよと思って。ラスカルさんもね、言ってるし、すするくんも言ってるしで、裏武蔵屋みんな行きたいじゃん、こんなのさ。で、もともとすごい混んでるのにさ、もうさらに混むじゃんと思って。もうこれ行けねえよと思って。そしたらなんか、ね、ツイッターなんか見てたら、ちょっと、人が来すぎちゃってるみたいで、麺がなくなっちゃうと。だから、波盛り、オンリーで提供させてください、みたいな。そのね、結局中盛りとか大盛りとかしちゃうと、一食分減っちゃうわけじゃん。だから、提供できる人数が変わっちゃうから、だからもう、いっぱい並びすぎちゃうから、もうみんな波盛りにしてね、っていう話になってて。だからね、もう人気出るのは嬉しいけどね。俺もね、そうやって、裏武蔵屋美味しかったとか、そういう話もしてたしね、また行きたいとか言ってたからさ。なんだけど、ね、人気になりすぎちゃうとさ、行けなくなっちゃうからね。嫌じゃん、やっぱこの寒空にさ、1時間2時間並ぶのもさ、きついから。だからね、とは言いつつも、行きたいよね。でも西千葉遠いんだよな、ほんとな。まあ、そこが一番ネックなんだけど。まあ、そんなんで、ね、まあ、ちょっと家系もね、まあ、ちょこちょことね、うん、ちょっと週に2回とか3回とか食べるのやめて、まあ、週1ぐらいに落ち着きたいなってね、ところだね。うん。そんな感じのお話をしていたら結構お時間来ていますね。じゃあちょっとお便りとかもね、読んでいきましょうか。お便りが、ラジオネーム、どうも僕ですさん。恥ずかしながら最近宇宙兄弟というアニメを見ました。 以前から知ってはいましたが、全然興味がなく放置していた作品です。知人の勧めにより、作品を鑑賞しましたが素晴らしいの一言です。心に響く名言がたくさん出てくる。忘れていた何かを思い出させてくれる。挑戦してる人、夢を追いかけてる人の背中を押してくれる。まさに前向きにさせてくれる名作だと思います。パルさんが視聴しているのであれば、その感想をいただければと思います。まだであればぜひ見ることをお勧めします。何よりもためになり、自己啓発につながると思います。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺ね、宇宙兄弟ね、漫画はちょこっと読んでたんだけど、で言ってもね、読んでたつでも多分本当に最初の頃だけで、アニメはね見てないのよ。俺もちょっとね、なんか放置してたっていうかいう感じなんだけど、アニメいいんだ。なんか原作の方がいいのかなと思ったりもして、だからアニメはどうかなと思ったの。アニメいいんだね。結構長いよね、確かね。結構1年ぐらいやってた気すんだよね。1年って言うとさ、ね、ワンクールで12話ぐらいだから、だからね、48話とか、50話とか、あるのかな。多分そんぐらいあったよね。ちょっと長いな。長いっていうのも嬉しいことなんだけどね。作品、いい作品が長く続くのはすごくいいわけだからさ。で、別にね、その、なんか、水増ししたりとかね、そのドラゴンボールみたいにさ、今週もね、先週ここで終わったのに、また今週も同じ話してんの半分ぐらいみたいな、いう水増し感とか、それなくて、凝縮されてて、それで50話とかだったらね、いいもんね。アニメ版、宇宙兄弟。いいのかー。でもいいって聞くよね、その、俺原作がいいっていう風に言ってんかなと思ってたけど、アニメ版もいいんだね。宇宙兄弟ってほんと名作って言うもんね。いける？俺今見たらちょっと前向きになれっかな。正直ね、今ね、前向きじゃないのよ、気持ちが。本当にもう今日だって喋ろうと思ったもん、前向きじゃないって話を。そう考えたら、今俺が見るべきアニメね、美少女系とかナロー系とかね、転生ものとかそういうんじゃないかもね。宇宙兄弟なのかもね。だって、いや、今日ちょっと喋ろうと思ったのは、なんか、みんな何に喜びを感じてきてるんだろうなと思って。またそういうね、マインドになってしまったのか、パル内藤よ、というところなんだけど、なんかふと思っちゃってさ、俺ないなと思って今。何を喜びに感じてね、生きてるんかなって言った時に、特にないのよ、喜びが。みんな何がある？生きてて。まあ、家族がいたりとか、まあ、子供がいたりとかするとね、子供の成長を見た時に喜びを感じたりあると思うよ。でも、一人暮らしのさ、男性の人でも、楽しく生きてんのかな、やっぱな。友達と酒飲んだりとかさ、ね、そういうので喜びを感じてるかもしれない。なんか俺あんまりね、喜びを感じなくなってんだよね、なんかね。昔はだから、昔と比較しちゃうからかもしれないけど、また今感じてる喜びのレベルと10年後20年後に感じる喜びで言ったら、もしかしたら今の方がでかいかもしれないよね。だから時代によって喜びの度数が違うだけであって、昔が喜びが大きく感じすぎてたんだよね、子供の頃って。何を見ても何をやっても楽しかったじゃん。なんか例えばさ、そのちっちゃい頃っておもちゃ売り場とか行くじゃん。で、別におもちゃ買わないじゃん、そんな毎回買ってもらえるわけでもないしさ。だけどおもちゃ売り場に行った時点でテンション爆上げするし、めっちゃ楽しかったよね。こんなおもちゃあるんだ、欲しいみたいな。すごかったよね、おもちゃ売り場行くだけで。とか、例えばと、じゃゲームの発売日とかどう？ち っちゃい頃っていうかね、普通の、まあ学生時代とかだっていいよね。ゲームの発売日。学校休んでゲーム買いに行ってゲームしたかったよね。心の中では。ちゃんと学校も行くし、ゲームもね、ちゃんと家帰ってからするわけだけど、でも、本当は学校休んでゲームしたかったもんね、発売日に。で、ね、例えばそれがなんか休みの日とかにさ、ゲーム発売だったとかしたらさ、ね、ゲームショップ休みの日に行ってさ、買ってさ、もう買った瞬間にさ、もう家帰りたいじゃん。早くゲームしたいじゃん。っていうのあったよね。今ある？まあ、わからんけどね。すごい話題のね、ゲームが今日から配信ですとかなったらさ、やりてーみたいなのあるかもしんないけど、俺はもうゲームしなくなっちゃったし、いや、でもそこまではなくないと思って。ゲームをゲームショップで手にした瞬間の高揚感と、その後も、ねえ、すべてのことを投げ出して、一回も家帰ってゲームしたいって、あのなんか、すべてがゲームに注いでる感じ、気持ちが。っていうのも、もうないし、今。あと、例えば漫画とかもそうだよね。漫画、まあ、普通に週刊誌でもいいよ。ねえ、ジャンプとかマガジン、サンデーとかさ。まあ、それこそ、ちっちゃい頃はコロコロコミックとかさ、コミックボンボンとかね。読むじゃん。一週間、長えってなるじゃん。一ヶ月長えってなって、で、発売されるの、まだかな、まだかな、つって、発売日に買いに行ったりとか。それこそ、ねえ、発売日前に売ってる店を探し出して、フライングでねえ、買ったりとかさ。あったよね。もう、待ち遠しくて待てなかったもんね。次が。で、単行本だってそうだよね。普通に発売されてさ。で、その後、次の巻はいつ出るんだ ?3 ヶ月後か。で、単行本がいつ発売するんかっていうカレンダー見てたもんね。いつだいつだっつって。ねえ、待ち遠しかったもんね。漫画、発売されんの。なくない今。どうなんだろうね。俺が本当になんかそういうのを感じなくなっちゃっただけなのか、みんなは意外とまだあるのかね、そういう気持ち。だ、そのワクワクドキドキウキウキ、これが本当ないなと思って、今なさすぎると思って。多少なりとも楽しいなって思うこともあるし、嬉しいなよっていう喜べるようなこともあるけど、ワクワクするなと、でもあるんだけど多少なんだよね。そのなんか最大限に昔みたいにっていうのはないんだよね。ある、みんな何かねえ、だ、まあなんかいろんなことやってきちゃってるから、それなりにさ、なんか予想できちゃうのもあるじゃん。これはなんかやってもこんな感じだろうなとか、例えばおもちゃとか見てもさ、もうわかるわけじゃん、どんなおもちゃかとかさ。やってもこんな感じなんだろうなとわかるし、ゲームもやってなくてもね、そのジャンルってあるからさ、まあ、こんな感じなのかなとかさ、漫画もね、うん、まああるじゃん、多少ね。だから子供の頃のような、その全部が初めてっていう体験じゃないから、多少ね、やっぱその気持ちとしてはね、そこまでマックスにはなれないと思うけど、でもその中でさ、やっぱ未だに楽しいものとか待ち遠しいものとかってあるんかな、みんなね。なかなかないんだよなぁと思って。なんか夢中になれるものっていうのはね。で、なんか俺もずっとやってたゲームがさ、今だとパズドラなわけ。まああれをゲームって呼ぶのかわかんないけどね、一応スマホゲームだけど。でも10年やってるわけよ。もう普通にリアルに3650回ログインもしてるから、本当に10年間起動したわけ、パズドラだけど、さすがのパズドラも俺ちょっと熱冷めてきてんなと思って、やってるよ多少ね。だけどなんか称号チャレンジとかね、そのダンジョンクリアするとちょっとした称号がもらえるのよ。なんか神とかさ、 神とかなんかいろんなあるのよね。そういうのもらえたりするんだけど、俺ここ2回ぐらい称号チャレンジやってないからね。多分やったら勝てるんだけど、クリアできるはずなんだけどね。そのパーティーも公開されてるから結構さ、なんだけど挑戦してないのよそもそも。だパズドラ熱もちょっと冷めてきてんのかなと思って。ね、まあ、コラボイベントが来たらね、やっぱガチャ回したりとかさ、そのダンジョンやったりとかするけど、っていうレベルでさ、なんか一時の超パズドラ熱ってのはもうなくなってきてんのかなと思って。だからなんか寂しいよね。本当に。なんか、ちょっとしたことで、ね、ワクワクドキドキウキウキしてたのに、全然、なくなっちゃったなと思って。だからなんか、よかったらね、教えてほしい、みんなに。あると思うんだよ、一個二個ね、みんな、それぞれ。すべてに、なんかもうワクワクしないなとかってないと思うんだよね。未だにね、やっぱゲーム好きな人っていると思うんだよね、同い年ぐらいの人でもさ。そしたらやっぱゲームの発売日は気になると思うし、ね、発売日いつかなって追うわけじゃん。カレンダーとかに〇〇発売日とか書くわけじゃん。で、その日はちょっと仕事休んで、ゲームしてえなとか思うわけじゃん。そういうの、みんな何があるんだろうね。でも今言ったようなゲームとか漫画とかね、あるのかもしんないけど。まあ俺で言ったらまあでもアニメとか。でも本当に面白いアニメだったら、結構その、全然クールでやってたリコリスリコイルとか。あれは、ワクワクしたのかな。だって、アマプラとかでね、その、配信される前に、テレビだったら最速で見れんのよ。だから、テレビ見たもんね。土曜日の24時かな。に、もう普通にテレビの前に待機してたもんね。で、見てたっていうぐらい、毎週楽しみだったから、だからそういうのがね、やっぱ、いくつもあるっていいよなと思うんだよね。なかなかないからね、そんだけハマれるね、アニメっていうのもね。って思うんで、なんかね、と思って。まあ、よかったら皆さん、夢中になってるもの、夢中になれるものとか、ワクワクするものとか、教えてくれたら嬉しいなと。ね、ちょっと参考にしたいなと思ってるんで、まあ、よかったら、ね、お便りいただけたらと思います。まあ、こんな時間にね、もう、後半になってお便りつってもね、あれなんで、まあ、来週とかにね、いただけたら嬉しいんですけど。一応、お便りの宛先が、メールでね、お待ちしてますんで。メールアドレスは、radio@douteei.net。radio@douteei.net。radio@douteei.net。こちらまでね、お待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。ねえ、なんか、本当にね、なんだろうね。本当ワクワクしなくなっちゃったな。すべてにおいて。その、ねえ、じゃ、いや、パルさん、家系ラーメンとか好きじゃんみたいな。ワクワクするでしょみたいな。あんましないんだよな、今な。何にもなんか、ワクワクドキドキしないんだよな。裏武蔵屋とか並んでる時とかワクワクしそうな気もするけど、うん、でもなんか違うよな、種類がな。もうちょっと、熱がもっと入るみたいな。言ってもだから、でも今の俺の中で一番ワクワクドキドキするのはもしかしたら家系ラーメンなのかもしんないけど、でもあの頃の若かりし頃の俺が情熱を注いでたりとかワクワクしたあの沸点というか、あそこには全く届かないよね。本当になんだろうね、あの時の情熱。ちょっと解明したいね、ほんとね。で、あと今日ちょっと喋りたかったことあるんだけど、ちょっと話つながるはつながるのかわかんないけどね、ちょっとネットで今週なのか、俺は目にしたの今週なんだけど、ちょっと話題になっているサービスっていうのかな、があって、っていうのが、チャット GPT っていうサービスがあって、みんな知ってっかな？なんかね、ネットで話題になってたのよ。で、俺いつもこの手の話題って結構スルーするんだけど、なんか気になって、 やってみたのよ。で、この、なんか、チャット GPT って何なのっていうと、なんか、フランシスコの、じゃあ、フランシスコじゃない、ザビリになっちゃうね。サンフランシスコの、オープン AI っていう会社がね、生み出した、最新の AI チャットボットなんだって。で、これ何かって言うと、なんか、オリジナルのテキストを生成することができる人工知能ツールっていうことらしいのね。なんか質問を答えてもらったりとか、なんかクリエイティブな何かも、なんか出してくれるというか、例えば詩とかね、歌とかエッセイとか、そういうのも書いてもらうことができるらしいと。なんかいろいろとあると。だからなんかその論文とかなんかいろいろあんだろうね。そういうのもなんか生成してくれんのかな AI が。まあ詳しくはわからんと。ちょっとやってみてえなと思って。でもこういうのってさ、そのサンフランシスコっていうぐらいだから英語なんでしょって思うじゃん。なんかね、見たらね、日本語対応してんのよ。っていうのもあって、ちょっとやってみようかなと思って。で、このチャット GPT っていうのサイトがあってさ、で、アクセスするわけ。で、すると、なんかログインしてくださいみたいに出るわけよ。で、まあ、ログインの仕方も大したことなくて、なんか、Google のアカウントとかでログインしつつ、携帯の番号を登録しつつみたいなぐらいで、まあ、できるのよね。まあ、個人情報入れたくない人は嫌かもしんないけど、まあまあ、そんぐらいはちょっと必要だったりするわけ。で、何ができんだろうと思って。で、聞いたわけ。ね、そのチャットボットだから、チャットで、ね、その LINE みたいな感じです。チャットでさ、俺がなんか質問とかすると、答えてくれるみたいな感じなの。で、YouTube の登録者数を増やすにはどうしたらいいでしょうかみたいな。チャットで入れたのね。もう帰ってくるわけないじゃん、そんなのさ。ね、いくら AI だからっつったってさ、わからんでしょ、そんなのね。どうしたらチャンネル登録者増えるかとかね。で、やったら、帰ってくんのよ。それっぽい答えが。多分、いろんなネットを徘徊とかして、あ、この情報いいな、この情報いいな、この情報いいな、みたいなので、で、どんどんそういうのを仕入れてさ、で、こういうことやったら、じゃあチャンネル登録者数増えるのかな、とかって。自分でまとめたりするじゃん。それを、AI がやってくれるわ。うん。チャンネル登録者数を増やすには、一般的にはこういう方法があります。1、〇〇〇〇みたいな。2、〇〇〇〇みたいな。で、6、つまり言って、〇〇〇〇って書いてあって、で、その後に最後補足がなんかちょろっと書いてあって、感じなのよ。すごいなと思って。自分であんま調べなくても、なんかうまい、聞き方をするとなんかすごい使えそうな気がすんのよね。だからただそのなんていうのかな、物事が決まってるようなことだったら多分答え出るのよ。だからもっと結構その YouTube のチャンネル登録者数増やすにはどうしたらいいって結構アバウトだったりすると思うんだよね。それでも答え出るけど、もっとその決まったこと、例えばなんか歴史のことを聞いたりとか科学のことを聞いたりとか数学のことを聞いたりとか、そういうなんか答えがあることとかを聞くんだったらすごいさらにいい答え出ると思うし、でも俺結構心を病んでたりもしたからね、そのタイミング幸せとは何ですかみたいな聞いたわけで、もうそれこそアバウトすぎてさ答え出ないと思うじゃん。幸せとは、なんか、いろんな考え方がありますけども、みたいな。出るんだよね、やっぱね。まあ、そりゃそうだよな、と思って。で、普通だったらそこで終わるじゃん。なんか、いろんなね、そういう、なんか昔からこんなサービスあったりすると思うんだけど、なんか聞いたら答えてくれるみたいなさ。でもさ、結局、そういう答えのないことを聞くと、ね、なんかいろいろあります、みたいな。ね。人それぞれです、みたいな。出たりするじゃない。なんだけど、これすごいのは、 で、一旦それの話は出るのよ。ね。で、あ、これで終わりなのかなと思ったんだけど、そうすると、その後に、ですが、一般的には、みたいな。ちゃんと、言ってくれんのよ。本来だったら、もうそこで、うん、そんな質問受け付けねえよで終わっちゃうはずなのに、それ言った上で、ですが、ね、一般的にはこういうことを幸せと呼んだりしますとかね。出て、で、こう、なんかいっぱいそれが出てきたりとかして、なるほど、と思って。だからすごいよなと思って。結構そのパターン多くて、いろんなアバウトなね、ことを聞くと、そんな答えてくんねえだろうと思うやつが、なんか意外とね、その先、なんか、そこまで、うん、なんか、組んでくれるんだみたいな、こっちの気持ちよみたいな、いうような答えしてくれて、何かしら答えくれる。その答えないってことがなくて、うん。AI じゃ、ここまでの質問は受け付けられませんみたいな、そういうんじゃないのよ。何かしら答えを、一般的にはでも何でもいいんだけど、一応答えはくれるのよ。それもすごくて、なんかね、面白かった。で、今無料で使えるんだけど、まあ、そのうち有料になるよみたいな話もあるんだけど、もしよかったら、その日本語でできるから、おもろいよ。チャット GPT って言うんだけど。ね、一応今週なんかね、ちょっと話題になったんで、でやってみましたけど、なんか、なんか聞き方によっては、なんかいろんな可能性があるなと思って。あ、AI すごいわと思って。海外のね、そういうサービスが日本語版になってるわけでさ。だからなんか、それだとなんか、日本の話っていうか、日本人が質問した時に、ちょっとなんか違う感じで返ってきたりするじゃない？そうじゃないんだよね。結構、日本語で聞いて、日本語で返ってきて、日本語で納得してる感じするから、そこもまたすごいなと思って。なんかよかったらね、ちょっと使ってみるとおもろいかもしんないね。だからなんか、あれかもね、そのヤフー知恵袋とかあるじゃん。で、ヤフー知恵袋で聞いたりするじゃん。で、ベストアンサーも来ればさ、もうクッソみたいな回答が来たりもするわけじゃん。批判的なさ、回答があったりとかさ、それはお前が悪いんだろうとかさ、なんか来たりするかもしんないわけじゃん。そう考えると、質問があったら、このチャット GPT 使うと、的確な答えが入ってくる。ただ、その、予想の遥か上の答えは返ってこないかもしんないよ。超目から鱗みたいな、そういうのは返ってこないかもしんない。金言みたいなのはないかもしんない。だけど、平均よりちょっと上ぐらいの意見はもらえると思うわ。うん。なんかね、おもろかった。なんか使いようだなと思って。まあ、もしよかったらね、ちょっとやってみると面白いと思います。まあ、そんなね、話でございました。そうだからね、なんかいろいろと聞こうかな、俺もね。ラジオ終わったらちょっと、みんな何を喜びに感じて生きてるんでしょうか、つって。それは人それぞれですが、みたいな。一般的に喜びを感じるのはこういうシチュエーションです、みたいな。帰ってくんだよね。すごいんだよね、そういうのがね。まあ、そんな話。で、あとはね、今週喋りたかったことなんだけど、どれかな？じゃあ、あれだな、YouTube の話しよっか、ちょっとね。一応今年、YouTube、ね、力入れて頑張っていきますと。ね、宣言しまして。で、まあ、何しようかなってわかんないんだけど、まあ、先週、ちょっとね、始めた試みがあって、で、これが、ショート動画。始めたのよ。で、これは何やったかっていうと、まあ、食べ物の動画を撮って、で、それをただショート動画として公開するということをやってたのね。だから短いのに15秒とか。それこそね、さっき言ってたような、ね、うどんとかね、花丸うどんの動画撮って、15秒撮って、で、それをアップすると。で、そういうのやってたりしたんだけど、で、それまた一週間続けたのよ。先週からね。またさらに一週間続けて毎日やってたんだけど。で、一応、配信したね、その動画の再生数なんだけど、 順番に言っていくと、古いのからね、言っていくと。火曜日からかな、先週の火曜日から。花丸うどんの動画が、ショート動画が2073再生。で、次が、バンカララーメン。1300再生。で、次また花丸うどんで、これ59再生。で、次の日が、また花丸うどんで、3628再生。で、その後がラーメン屋で、中島ってところのラーメンなんだけど、1294再生。で、その次が、日高屋で、34再生。で、今日アップした丸亀製麺。まあ、さっきの時点で1809再生と、なってまして。これ、お気づきですか？だいたい平均して1000から2000再生ぐらい取れるんだけど、なんか、日によって、全く再生されない動画もあんの。これがね、わかんないの、このロジックが。ただ YouTube の、そのロジックに、はまんない時があんのよ。普通、ショート動画って公開すると、この30分ぐらいで1000再生とかいくのよ。だけど、そのロジックに一回はまんない場合があるんだよね。うん、よくわかんないんだけどね。そうすると全く再生されないのよ。だからどこにも表示されないんだろうね。っていうのもあって、だから、花丸うどんの一回と日高屋の一回が、本当に34とか59再生。他のは1000とか2000とか3000とか言ってるわけ。これ謎なんだよなと思うんだけど、まあまあそんな感じで。ね、ちょっと実験が一週間ね、ちょっとやってみた結果なんですけど。で、まあ、この後どうしようかなって話でもあるんだけど、結局、食品のね、紹介動画をするわけじゃん。一応タイトルとしては、明日はこれを食えっていうね、タイトルでやってんだけど。毎日さ、明日何食おうかなって思うじゃん。お昼とかね、毎日一緒だったりすると飽きるからさ、晩ご飯もそうだけど、これ明日何食おっかなみたいな、わかんねえなみたいな。で、結局なんかよくわかんないさ、コンビニ弁当買ってさ、これじゃなかったなって思いながら食ったりするわけじゃん。だからそれを提案したいなと思ってさ、まあ俺が食ってるもんではね、食ってるもんだからさあれなんだけど、まあこれ食ったらいいんじゃないのってちょっと参考になればなって、選択肢のねっていうので、俺がその日食ったものをね、明日これ食ったらどうっていうのでショート動画にしてアップしてんだけど。で、これってさ、今後ね、どうしていくのがいいんだろうなと思って。本当にさ、その食べ物の15秒の動画なわけ。そこに俺のパーソナルな部分って一個もなくて、そうしたときに、もし、このショート動画、ね、毎日なんか見てくれてるって人がいたとしても、そっから、俺のこのラジオ、聞いてくれるっていう風になる可能性って何パーセントなんだろうなと思って。で、それ考えると、このショート動画でも、多少なりとも俺っていうものがちょっと、匂うというか、いう、なんか動画にしないと、意味ないんじゃないかなって思ったりはするわけよ。ただ今ねアップしてる動画を考えると、まあ俺が出る必要性もなかったりもするから、まあ何したらいいんだろうなと思ってんだけど、まあそんな感じなの今ね。うん、まあ一応一週間ね試してやってみましたって状況なんだけど、で、まあ特にあと他にやったのは、金曜日の夜。顔出しの生配信をね、またしまして。もう2週連続、3週連続やってますけど。ね、そんなんでやってまして、まあ2時間、3時間かな、やったんだよね。で、結局、今週は、YouTube のチャンネル登録者数なんですけど、どうなんでしょうか、増えたんでしょうか、減ったんでしょうかって話なんですけど、先週の時点で、チャンネル登録者数162人でした。ね、でもこれでも増えたんだよ。ね、その前は、156人から162人まで増えました。そんで、今週、 168人なりました。6人増えましたね。だから多分ショート動画で入ってくれた人が数人いるんだよね。もしかしたらね、いつもポッドキャスト聞いている人が、で、あ、最近パルナイト、ね、YouTube よくやってんだと、登録しとこうかな、みたいな人もいただろうし、でも、ね、ショート動画とかから入ってきてくれてる人も多分いると思うんだよね。登録だけはね。だからさ、ね、だからこのままでもね、ショート動画もしかしてね、毎回数人増えるかもしんないけど、でも、この伸び率だと、やっぱ1万人到達はちょっと難しいし、登録してくれてもラジオ聞いてくれないんだったらね、ちょっとあんま悲しいかなと思うから、なんかちょっとね、策を練らないといけないのかなってちょっと思ったりしてんだけど、なかなかね、何したらいいんだろうってのはあってさ。で、本来ね、 YouTube ってメインはさ、そのこういうね、生配信でもなければショート動画でもなくて普通の動画なんだよね。10分ぐらいのさ、普通のね、動画、これがメインなわけじゃん。それを積み上げていくことでより成長していくんだよ、チャンネルがね。なんだけど、俺結局このチャンネルで動画アップしてんのってまだ1本しかなくて、極端なんだよね、生配信かショート動画っていうさ、その普通の動画がなくて、それダメだよなと思うから、やっぱそっちもね、やんなくちゃいけないなと思うんだけど、何したらいいんだろうなっていう状況でも、もうね、1月も終わっちゃうからさ、明日からってかもうね、今日1月31日になったからね、明日2月1日ですよ。もう1ヶ月終わっちゃったからさね、あと11ヶ月でね、ちょっと頑張んないといけないなと思って、まあ、いろいろ実験はね、したし、あと、なんか投稿するっていう習慣っていうのは少しずつついてきたかなと思うんだけど、生配信する習慣とかね、ショート動画やったりとか。だから、まあ、そういう意味では、少し助走はできた1ヶ月だったかなと思うんだけど、ね、それなりにね、ショート動画もね、再生も、ま、回るしさ。だって、ものによっては3628再生だからね、さ、満単位は言ってないけど、でも、ね、十分再生されてるじゃん。だからさ、まあそういう意味ではね、少し良かったかなと思うんだけど、まあでも一旦はでも、ね、続けて、うん、このショート動画をまあなんか、ね、これからどうしようかなっていうのが、ちゃんと明確になるまでは、これまあやっていった方がいいかなと思って、一旦ね。まあ、それで、ちょっと頑張っていこうかなと思ってますけど、まあ、さあ、どうしていきましょうかっていう状況ですね。まあ、さっきもね、ちょっと、ラジオ始める前のね、前説で、リスナーの方からね、こんなのいいんじゃねえか、あんなのいいんじゃねえかってね、いろいろアドバイスいただいたりもしたんで、まあ、その中でできることとかもね、あればね、ちょっと試してね、やっていきたいと思うんだけど、まあ、何分ね、動画、難しいよね。本当だから、生配信でね、酒飲み雑談みたいなのね。まあ、一番俺が生きるところかもしんないんだけど、生配信なんだよ、それね。動画じゃないからさ、そこがね、もったいないよね、と思って。なんか動画にするとね、いいな、なんていうのがあればな、と思って。まあ、そんなちょっと悩んでますけどもね。まあ、そんなんが、今週の YouTube かな。じゃあ、あと、他にもいただいてるお便りがあるからね、ちょっと読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、赤字社員さん。パルさんこんばんは。コロナになってしまい、喉が痛すぎてやばいです。お腹は空いてるのに、喉が痛くて、食いづらいということです。暇なので、パルも、顔でも、パルの顔でも見ておくかと思い、YouTube の顔出し動画などを見ていました。最近はショート動画更新続けてますね。パルさんの明日は何食うソリューションを提供するビジネスモデル好きです。テーマソングも、10フィートの大パルカン、良いタイアップだと思います。ちなみに実験で自分も飯ショートあげたんですけど、確かにすぐ1000再生いきますね。 パルさんの明日何食うソリューション、今後も期待してます。気が向いたらチャンネル登録しておきます。YouTuber の、Twitter のプロフィールも YouTube で何してるか記載しておくのをおすすめします。私から提案ですが、今後は、事業展、発展して、明日は何で抜くソリューションの分野を開拓していくと、社会貢献性が高くなるんじゃないかと思います。では、ご自愛ください。赤字社員よりというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、赤字社員さんはね、コロナになってしまったということでね。ね、大変だよね、コロナね。なんかさっき前説でもね、ちょっと遊び来てくれて、お話あ出てましたけども。なんかもうコロナかかって、3日4日経ってんのに、まだ39度あるとかね。コロナえぐいよね。インフルエンザレベルだよね。なんか、ね、大変だなと思うんだけど。で、喉が痛くてね、ご飯も食べられないってね。そう、なんか俺の友達もコロナになってて友達いたんだけど、2日半ぐらいご飯食べてないとか言ってたし、やっぱね、食べらんなくなっちゃったなと思って、コロナ怖いなと思って、ね、ならないことを祈ってね、ちょっと頑張って生きていきたいと思うんですけどね。何分ここ最近ね、その飲み会というか外で食事する機会がちょっと増えてきたからね、さあどうなっていくんでしょうかって感じなんだけど、で、ちょっとお便りの中でありましたけどもね、俺のね、明日何食うってね、まあそれの動画もね、ちょっと見ましたって話でね、であと実験でね、そのご飯のショート動画をね上げてみたらね、確かに1000再生とかね、すぐ行きますねっていうね話でさ、でもこれってさ、その知らないよね、みんな。俺がこうやってさ、試しに上げてみてさ、で、こんなんなったよって、みんなに共有してるからさ、あ、そんな感じなんだってわかるけど、みんな別にさ、ショート動画とかアップしようと思わないじゃん、そもそも。それだし、何アップしていいかもわかんないじゃん。だから、意外と、なんか、ねえ、このラジオ聞いてる人の中ではね、もうなんか、まあ、飯の動画アップしたら1000再生ぐらいちょっといくんだろうみたいな状態になってるけど、それ知らん人はさ、そんななるんだみたいな。っていう状態よね、本当はね。だから、ね、意外と、ね、有益な情報を流してますよ、私もね。そういう意味では。試してもらうとわかると思うけどね。まあ、そういうなんか、ちゃんと、その YouTube のね、そういう上手い流れにちゃんと乗って投稿できれば、そんな感じ。で、ならない時もあるから。時には。週に1回2回それ出てくるからね。その時、渾身のショート動画だった場合は泣くよね。うん。みんなに見てもらいたいのにですね。そんなあるけどね。うん。まあまあ、数打ちゃ当たるという感じなんだけどね。まあ、そんな感じで、その、明日何食うもいいんですが、明日は何で抜く。ね。これもやってほしいと。だからおすすめのね、セクシー女優と。明日は〇〇ちゃんってね。うん。この子で抜きましょう、みたいな。まあ、いけるよね。まあ、それこそ童貞ネットに近いよね。ただ、俺があんまり、そのセクシー女優を知らないっていうね。で、俺意外と別に同じ人でも抜けるから。あ、こいつ3日に1回同じ女優紹介してるけど、みたいになるんだけどさ。ずーっとそのぐるぐるループしてるだけじゃん、みたいな、ね。なる気するけど、でも、いやでも意外とあるんだよね、そのショート動画ね。その、こんなに美人なセクシー女優、なんか、第3戦みたいな、とかあって、ねえ、お世話になったことあるであろう、セクシー女優、ねえ、の、なんか第5戦とかね、あったりとかしてさ。そういうのもあるから、それこそ明日この子で抜けっていう、いうのをね、アップしたら、それはなんかみんな、食事と一緒じゃん。同じように、今日何で抜こうみたいな、あるじゃん、そういう日って。そんな時に後押ししてくれたらいいよね。あ、じゃあ俺明日この子で抜こう、みたいな。あるから、これはある意味。で、ね、飯以上に童貞ネットとはね、親和性高いから、 まあいいような気もするけどもね。どうなんだろうね。明日はこれで抜けっつって。ね、明日はシリーズね、いろいろできるかなと思いますけどもね。まあちょっとそういうのもね考えて、ね、やってったらちょっと幅広がるか、広がるよね。普通だって、その AV のね、セクシー女優の人の写真つけて、15秒ね、それ流しつつ、コメントでね、コメントっていうかその文字入れてね、うん、明日はこの声抜けですね。写真3枚ぐらいね、ちょっと5秒ごとにね、写真切り替えたりとかしてね、用意すればよかったりするからね、できなかないよね、と思って。うん、社会貢献できるかな、それってね、世の男にね、ちょっと考えましょう。まあ、そんなね、お便りありがとうございます。で、まあ、せっかくちょっとセクシー女優の話だったから、ね、ちょっとその話したいんですけど、先週、ファンザの10円セールありましたね。ちょっとお話ししましたけども。で、ファンザのこの10円セールが、まだ今週も続いてたんだよね。1週間ぐらい。で、この間の月曜日、先週の月曜日からまた続いてて、月火水木金とかなんか続いてたんだよね。で、なんかね、システム不具合とかがあったらしくて、なんか月曜日買えなかったらしいんだよね。で、火曜日から、なんか本来だったらね、3日間とかかなとか、で買えるような、まあ、期間中ね、買えますよ、みたいな出し方するはずだったんだけど、そのシステム障害とかもあった関係で、毎日、本当はだから期間中10本買えますよ、みたいな感じだったんだけど、そうじゃなくて、1日ごとに5本出します、みたいな。そういうなんか、出方になったらしくて、俺はなんか、ゆっくり買えばいいかなと思ったのね。わざわざ月曜日買わなくてもいいかなと思ったし、まあなんか水曜日ぐらいまでやってんだろうと思って。で、水曜日覗いたのよ。そしたらさ、その月曜日そういうのがあったってね、システム障害あったみたいなんで、で、配信の仕方変わりますって、毎日5本ずつになりますって。で、俺、火曜日見てないから、火曜日から、その、10円セールがね、また再開してたわけ。でもアクセスしたの水曜日だからさ、火曜日に公開されてた10円セール買えなかったのよ。マジかと思って。で一応ね水曜日のね10円セールは買ってさ、まあそれはこと、まあそれそういうのはねそれ済んだんだけど、ただ気になるじゃん。火曜日何がね配信されてたか、買えなかった10円セールしたらさ、もう本当に唯一の当たりと言ってもいいでしょ。ゆずりはかれんちゃん。俺がね、去年、第一押ししていた、セクシー女優なんだけど、ゆずりはかれんちゃんの動画が、10円セールで出てました。これ唯一ですよ。今回の10円セールで、唯一、ゆずりはかれんちゃんがいたのが、火曜日。俺が見逃した日、だったんだよ。もうほんとショックで、一番抜けるんだから、ゆずりはかれんちゃんが。で俺結局その火曜日以外は全部買ったのよ。10円セール1週間2週間あったけどね、全部買ったわけ。正直なところどうだった、みんな。俺は抜けない、うん、俺の好みではないだったんだけど、唯一このゆずりはかれんちゃんは抜けるのよ。だから本当にこの今回のファンザの10円セールの中で一番の当たりだったの。それを逃した。もう本当にね、後悔しかなかったよね。だから火曜日買った人はもう本当に、おめでとうね、優勝ですわ。本当にね、羨ましい。まあ、ゆずりはかれんちゃんね、いいよね。本当に。まあ、気になるのは、まあ、俺もね、減点方式で生きてますからね、人間に対して。その、プラスじゃなくてね、減点していきますけど、ゆずりはかれんちゃんは、歯が白すぎる。いや、いいことなんだけど、ちょっともう、白すぎちゃって。 うん。気になっちゃう、逆に。その、ナチュラルな白さじゃなくて、もう白いのよ、本当に。消しゴムみたいなのよ、もう、白さが。それが気になっちゃうなと思うんだけど、まあでもそんなのいいね。うん。大したマイナスではないんだけど。唯一、マイナスだとしたらそのぐらい。あとは何にもマイナスがない。なので、まだ見たことないって人いたらね、ゆずりはカレンちゃんぜひ、私おすすめなんでね。2022年のね、ベストかなと思ってるんで。よろしければね、ちょっと見ていただきたいなと思ってます。じゃあ、あとはですね、そうだね、他は今日喋りたかったことを、最後ちょろっと喋って、今日終わりにしましょうか。そうね、俺でもこの話も結構、まあでも、ざっくりなんですけど、久しぶりに、前ね、俺不動産屋で働いてたんだけど、不動産屋の元同僚と、結構久しぶりに会って、飯食ったんだけど、ちゃんと、なんていうの、ゆっくりと飲んだりとかしたのって2年ぶりぐらいでさ、その前はなんかちょこっとね、なんか去年ぐらいかな、ちょこっと会ったりはしたんだけど、もうそのぐらいで、普通に飲み行ったのっていうのが、もうほんと2年ぶりぐらいで。で、久しぶりにちょっと会おうよっつって、会って、で、上野の方、上野と、秋葉原の間ぐらいの湯島あたりでちょっと飲もうかっつってで飲んでさでまあ、この人はなんだかんだでもやりとりしてんのよ日々パズドラの仲間でさパズドラなのよだから日々パズドラの話してんのよねだからなんか別に久しぶりって感じでもないんだけど毎日じゃないけどねそこそこ喋ってるからなんだけど。で、そんなんでさ、久しぶりにでも会って、で、ちょっと、まず一軒目居酒屋行って、で、飲んで食って、で、その後なんか、近くに行きつけの、ビアバーがあるっつって。そんなんあるんだっつ。行きつけがあるんだと思って。で、じゃあそこ行こうっつって行って。でも、ほんと馴染みなんだよね。すげえなと思って。入った瞬間に、お、〇〇さん、みたいな。いや、始まんのよ。その向こうからってわけじゃなくてこっちからだよね。その同僚がその店内にいるお客さん見つけてお〇〇さん今日いるんだみたいなとか今日飲んでんだみたいななんかやってんのよ。つえーなと思って本当に馴染みじゃんと思ってすげーなと思ってでそこはまあビアバーでさそのビールがね美味しく飲めますよっていうところででなんか、めちゃめちゃでかい、ジョッキで。どんぐらいあんだろう ?1 リットルぐらいあんのかなもっとあんのかなわかんないけど。ぐらいのジョッキで、ハートランド飲んで、まあ、美味しいハートランドね、なんかね。多分1リットル以上あったよな、あれな。とんでもないでかさのジョッキでさ。メニューにないような、サイズ。メニューはなんか3段階ぐらいサイズがあるんだけど、それのもう一個上みたいなね。うん、それ頼んでさ。で、それもずっと飲んで、うん。で、結局なんか、終電近くなってきて、じゃあ俺も帰るわって言ったんだけど、いいじゃんみたいな話になって。結局、まあ、久しぶりってのもあったからさ、終電逃してさ、どうしよっかって。で、まあなんだかんだで、でも、3時ぐらいまでかな、ビアバーにいて、で、そっからもう、まあ、始発もね、4時半ぐらいから出るから、つって。じゃあちょっともう店出て、つって。ね、店出て、で、じゃあラーメン屋でも行こうか、つって。で、ラーメン屋行ってさ。で、そこでね、一応なんか、おかち町あたりかな、あの辺になんかバンカララーメン、で、あってさ。でもなんか、昔俺バンカラ行ったことあんだよなと思ってね。まあでもちょっと行ってみようかつってで朝までやってっからつってで晩から行ってで食ってさで思い出したわと思って池袋に晩からラーメンあんだよねで俺晩からラーメン苦手なのよなんでかっていうと熱いんだよね油の膜がすごくあってで熱が逃げなくて超熱いのよでいつまで経っても冷めないのよそれがバンカララーメンでさ。 そんなんあったなーと思って。懐かしいわと思って。で、まあまあ食ってさ。別に味はね、悪くないんだけど。ただもう暑いんだよね。普通に。まあ、そんな、ね、晩から、うん、食べたなーと思って。で、結局、始発ぐらいまで、ダラダラとラーメン屋で過ごしてね、ちょっとビール飲みながら。で、そんなんでさ、まあ、解散してみたいなね、ことがありましたね。まあ、ちょっと、そういう、人と会う機会がね、やっぱ今年になって増えてきたなと思って。まあ、今週っていうか、来週というかね、次の土曜日もね、ちょっとね、飲む予定があって。まあ、ちょこちょこね、でも、なんかやっぱ最近会えてないなって人もいるから、もう少し入れていきたいよね。昔の派遣、ね、コールセンターの頃のね、友達だったりとか、あと、通販の頃のね、職場の同僚の奴らとか、まあ、一人とはね、その中の一人とは、たまに会ったりするんだけど、でもなんかみんなで会ったりとか全然してないから、とか、ね、うん、まあ、高校とかね、なんかね、そういう、ちょっと会ってない奴らが多いから、このコロナでね、でも、まあ、この5月からさ、コロナは風邪になるわけでしょ？コロナは風邪ですって。ね、ずっと訴えてた人いたけど、これ結構リアルになってくるっていうね、話があるんで、まあ、そこに向けてね、まあ、ちょっと、まあ、また、人とね、会う機会も増やしていけるかなと思ってね。やっぱ会わないと疎遠になっちゃうからさ、ね、ちょこちょこ会った方がいいんだよ。なんだかんだでね、理由つけてね。っていうのもあるんで、まあ、そんなのがちょっと増えていくかなーなんていうところだよね。で、あとは今週はね、他の話だと、もうどうでもいい話が、どうでもいいな、もうささっといくと、近所にあった100円ショップが潰れました。不景気だね。なんだかんだね、重宝してたんだよね。いわゆる大手の100円ショップじゃないのよ。ローカルのやつあるじゃない。街にしかねえみたいなあるじゃない。ダイソーとかキャンドゥとかじゃなくてね。個人店みたいな100円ショップなんだけど、それが潰れちゃったんだよね。でもさ、最寄り駅にあったのよ。ちょっとまあ離れるんだけど、最寄り駅からちょっと歩くとあるんだよね。だから、帰りに、なんか、これ足りなかったなとか、ちょっと買っときたいなっていうのがあった時に行くんだよ。でもたまたま、今週六角レンチが欲しくて、椅子のね、ネジがちょっと外れちゃって、それレンチで止めないといけないのよ。で、うちレンチが2個ぐらい転がったんだけど、サイズが合わないレンチでさ。だから六角レンチ必要で、で100円ショップじゃん、こんなのさ。そしたら潰れててさ。で、結局ね、ダイソーとか行くことになったんだけど、やっぱそういうね、ちょっとした時にね、使えてたね、100円ショップだったんで、残念だよね、ほんとね。まあ、時代の流れだなと思って。まあ、そんな話、だったりとか、あとはね、今週FM ラジオ、FM ラジオ局の局長さんみたいな人から電話があって、それ何って話なんだけど、去年、ふるさと納税で、FM ラジオの生放送10分出れますよ券を買ったわけ。ね、そんなのふるさと納税で出してんだって話なんだけど。で、それ買ってさ、で、ずっと音沙汰なかったんだけど、なんか、先週ぐらいかな、連絡が来て。で、ね、〇〇 FM の〇〇です、みたいな。ね、折り返し連絡いただけるとみたいなあったんで、で折り返ししてさ、で話したわけ。したらいつぐらいにラジオ出演したいとかってありますかみたいな言われて、正直今すぐにってあんま考えてなくてみたいな、まあ、夏か秋ぐらいとかに出演できたらなと思ってますつって、っていうのもだって生放送出演したらさ、なんか宣伝したいわけじゃん。せっかくだったら。その時に、やっぱこの YouTube 伸ばしたいから、パルナイトチャンネル ね、っていうのやってます。よかったらチャンネル登録してください。遊び来てください。っていうの言えたらいいじゃん。でも、今の段階でそれ言っても、ね、動画一本しかないしさ、あと飯のショート動画とさ、いつもやってるラジオのね、ライブ配信しかないわけだからさ。何のチャンネルかもわかんないじゃん。そこで宣伝できないからさ。だから、夏とか、秋とか、ある程度体制整って宣伝できるよって状態になった時にラジオ配信、ね、ラジオ出演したいなと思って。だから夏か秋ぐらいっすね、つって。じゃあその頃また連絡くださいって言われて。わかりました、つって。で、そのなんか局長みたいな人の電話番号をもらって。で、また電話します、つってね。まあ、そんなん終わりましたけどもね。ちょっとだから少し、今年は、で、マジでしょ。そういう意味では、ね。やるんだよ、今年は、ちゃんとな。結果出すって言ってんだからさ、やんなきゃいけないんだけど。その飛び道具がね、ちょっと最後に、ね、出てきますけどもね。まあ、コミュニティ FM だからね、誰が聞いてんだいって話ではあるんだけど、でもね、また少し宣伝するね、いい場所ではあるからさ。でも恥ずかしいよな、地上波で。コミュニティ FM とはいえね、多分ラジコとかで聞けるからさ、一応地上波だからさ。ね、私、パル内藤って言いますって、そこでまず恥ずかしいけど。で、YouTube でパル内藤チャンネルってやってるんで、ぜひ登録してください。どんなことやってんですかって。あの、ラジオ配信とかしてるんですけど、童貞ネットって言うんですけど、40超えたおじさんが。やばいよな、と。公共の電波でね。まあ、どこまで OK なのかわかんないけどもね。まあ、そんなん、ちょっとね、控えてますよって話。かな。まあ、そんな感じでしょうかね。あとはまあまあ、今日喋ろうと思ったこととしても、まあ、そんなもんかな。また、ね、今日喋れなかったことは来週喋ろう。ね。そんな感じで、なんだかんだ気がつけばね、2時間ちょっと喋ってますんで、今日この辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、一応来週なんですけどもね、来週も2月。早い。やばいね。2月の、6日の月曜日。またね、22時からやっていきたいと思いますんでね。まあ、よろしければ YouTube ライブでやってますからね。生放送もね、遊び来ていただけたら嬉しいなと思っております。じゃあ、そんな感じで、ね、まあ、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。